先週はさ、スペシャルウィークということでね、まあ何をね、ちょっと血迷ったのか、ブルーシードスペシャルというね、誰得、俺得みたいなね、そんな感じのスペシャルやってしまいましたけど、結局ね、まあ終わった後、一人大反省会だよね。なんで俺は、あんなに好きなブルーシードをみんなにもっとうまく伝えられないんだろうってね。そんな葛藤もありつつね。で、まあ一週間過ごしてきたんですけども。で、あのね、あの時やっぱりね、ブルーシードを、まあ好きなのはね、もちろん気持ちはずーっとね、もう15年、20年前からね、変わらないんだけど、やっぱりね、なんだかんだ言ってじゃあ最後にブルーシードを見たのっていつっていうと、もういつだかわかんないんだよね。で、今週、まあちょっとね、まあ、出雲旅行のためにね。まあ、いろいろと一応聖地巡りしようかなと思って。で、ブルーシードのね、まあ、ちょうど出雲のシーンをね、結構その持ってる DVD でさ、ずっと再生してさ、ここだなーつってね。で、スクリーンショット撮ってさ、そういうの全部保存したりとかしてさ。で、用意してたんだけどさ、そんなんだからさ、まあ、今週の方が正直、俺ブルーシードについていろいろ思い出してたりとか、まあ、語れるよねっていうね。そんな感じでね、やっぱり、ラジオね、スペシャルウィークやる前にね、やっぱり一回、ブルーシード全話見てからね、そっから話をするべきだったなと、ちょっと後悔をしているんですけども。でもまあまあ、これからね、まあ、あれでちょっと触りがね、みんな、ブルーシードってどんなものかなとかね、ちょっとだけでもね、分かってもらえたらなっていうところで。で、これから、まあ、出雲旅行7月末に行く予定ですけども、そこまでの間もね、ちょくちょく、ブルーシードの話も出てくるかと思うからね。まあ、せっかくこうやってラジオ聞いてくれてるんだから、まあ、できたらね、ブルーシードのウィキぐらいはね、ちょっと目通しといていただけると嬉しいなと。まあ、そんなね、まあ、最初から、ね、全然興味のないアニメの話なんだけど、このラジオどうしようみたいな、なってるかもしんないけど、大丈夫。今日はこの後もラジオのね、アニメの話をするからさ。ね、みんなお待たせいたしました。2014年、夏、アニメ。新着レビューね。これやろうかなと思ってんだけどさ、どうなのってのあると思うんだよね。まあ、ここ2回、2クール分ね、このラジオ、別枠でね、アニメ枠っていうので別で撮って、それでポッドキャストで配信してましたけど、正直、時間ないんだよ、そんなにいっぱい見るね。なので、今回は普通に、もうサクッと、済まそうかなと思ってね、別に特別枠ではなくて、このラジオの中でね、ちょっと見たよって話をね、しようかなと思って。またアニメ興味ない人いると思うんだよね。大丈夫。今回はサクサクだから。今日はね、前回スペシャルでね、ブルーシードの話しかちょっとしなかったからさ、お便りとかも結構溜まってんのよ。だから、お便りも読みたいしということでね、サクッとアニメレビューして、で、お便り読んで、1時間。ね、ぴったりで終わっちゃうと思うんでね。よかったらね、この後ね。まあ、みんな忙しいと思うんだよね。明日も仕事があったり、学校があったりとかね。だからもうやっぱし、このラジオね、まあ、12時には、ね、聞き終わって、で、すぐにね、もうちょっと寝ないともう明日辛いんですって、いると思うから、もう今日はきっちり終わりますからね。安心してね、聞いていただけたらと思いますからね。これが、ね、さらにそこから1時間伸びるとはね、もう、この時点でね、誰も予想はしていなかったっていうね。まあ、大体予想してるかもしれないですけども。まあ、そんなんで、今日もね、やっていきたいと思いますんでね、最後までお聞きいただけたらと思います。それでは、やっていきたいと思います。童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。まあそんなんでね、まあ先週の、まあ、放送はもう忘れましょうよ。ね。もう大反省会でしたからね。本当に、なんでこんなんやっちゃったんだろうってね、ありましたけど、まあちょっと、切り替えて、今日はアニメの話をね、軽くまずしたいと思うんですけども、ただね、いつもは、まあ、大体ね、アニメってワンクールで、ね、そのシーズン来ると50本ぐらい始まったりするんだよね。40本から50本ぐらい新しいアニメ始まって、でその中からもう本当に大体だよね、これがいいなって思ったもの以外にも、まあ、大体手出して25本から30本近くね、1話だけを見て、そこから まあ、厳選してね、継続視聴しようかな、どうしようかなっていうのを選んできたっていうのは、ここ1、2年はそんな感じ、もっとやってんのかな、わかんないけどね。まあ、ずっとやってますけど、で、さすがにね、それだともう、ラジオの尺がね、ちょっと長くなりすぎちゃうので、ということで、特別枠にしましたけども、もう今回本当に、もうこれって、決めたやつしか、基本的にはもう見てない。まあ、あとちょっとイレギュラーなものもあったけど、まあ、それはね、さすがに俺もこうやってアニメ視聴歴長いですから、まあ、第6巻で感じるものもあるでしょうよと。そんなんで、狙ってたもの以外もね、ビビッと来たやつは見ちゃったりはしたんですけど、もうそれでも本数少ないからね、もうサクッと終わっちゃうと思うんですけど、まあぜひね、皆さんもいろいろとアニメ見ていらっしゃるかと思いますから、さすがにこのラジオを聞いててさ、ね、アニメとかあんまり見ないっすみたいな人もいないでしょうよとね、毎回言ってますけど、ほんとね、このラジオ聞いてる人おかしいんだよね。童貞ネットっていうラジオなのに、ちょっとね、みんなリア充の香りがしてくるんだよなと思って、アニメとかねあんま見ない人も多いみたいでね、おかしいなと思ってね。なので、まあいいよ、今日はそんなリア充ぶらなくていいよ、本当のね、みんなをね、さらけ出していこうよということでね、そういうアニメの話ね、そういうお便りもお待ちしてますんでね、ね、掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の場合は童貞ネットとググっていただいて、ホームページございますので、そちらのラジオ用スレその5というねところにお便りいただけますか。あとはメール、メールアドレスはradio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまでお待ちしてます。あとは童貞ネットホームページの、右上のところにねメールフォームっていうところもありますので、そちらからでもね、お便りの方は送れるようになっております。で、掲示板の場合はリアルタイムでね、読ませていただきまして、で、事前にねいただけるんであればメールでいただければと思います。じゃあそんなんで早速ね、サクサクいきたいと思うんですけども、今回、2014年夏のアニメなんですけども、まあ時間がないっていう理由はね、もちろん私、宅建のね、勉強をしなくてはいけないっていう、そういうちょっとなんていうの、気持ちの部分ね、ちゃんとやってるかやってないかは別ね、ただ気持ち的になんかそんなにね、アニメ見てちゃまずいよねっていうのあって、で、見んのはちょっと控えようかなっていうのもあって、いつもだったらそんなね、多く言ってますけども、今回は少ないです。15本、まあ何本始まったかわからないんですけども、今回15本しかもうチェックしてない。これは結構少ない。いつもだったらね、15本ぐらいに絞って15本でしょ。だけど今回も15本しか見てないから、そっから絞ってね、これから見ていくものをね決めていきますから、ということで、じゃあサクッと見たものだけまずさーっと言って、そっからね軽くお話ししてってね、で最後にまあおすすめベスト3ぐらいね、ちょっとねご紹介したいなと思っております。で、見たもの、アルドノアゼロ、月刊少女野崎くん、山のすすめセカンドシーズン、グラスリップ、美少女戦士セーラームーンクリスタル、東京 ESP、 人生相談アニメーション人生、姫ごと、ソードアートオンライン2、残響のテロル、リアルウォーズ、じゃリアルじゃない、レールウォーズ、白銀の石アルジェボルン、バラカモン、アヤメがキル、ガンダムさん、こちらの15本となっております。まあ結構ね、もともとその注目されてるとかね、話題作だったりとか、もうそれは、まあ、少し抑えてはいて、あとはちょこちょこと、ね、自分の趣味だったりとかね、あとはビビッときたものをちょっと選んで、まあ、この15本なんですけども、じゃあ早速いこうかね。1つ目、アルドノアゼロ。これはね、話題作の方ですよ。かなり注目されている。なぜかというと、まあ、この A1 ピクチャーズ、ね、制作会社。で、もうクオリティは高いですよ。だってもう A1 ピクチャーズで検索して、A1 ピクチャーズ過労死とかで検索すると、もういっぱい出てきますから。ね。そんぐらい、もう、作画のためにはね、命をかける。そういう制作会社。だから本当にクオリティって高いんだよね。で、脚本、ウロブチさんね、マドカマギカとかね、まあ、有名なところだというね、まあ、そんなね、タッグを組んで、で、そんなニトロプラスみたいな感じだと思うので、まあ、かなり、注目作ということで、まあ、ちょっとなんだろうな、宇宙系の話なのかな。なんだけど、まあ、かなり期待してたんだけど、まあ、見てみると、壮大なんですごく、その宇宙に地球と、なんか火星とか、ね、そこでのちょっと対立があったりとかして、火星の人たちの方がなんか強えみたいな、偉いみたいな、 なってて、そこからね地球の方にちょっと、行くんだけどさ、そういうのでさ、なんか結構壮大な話なんだよねと思って。たださ、俺もねひねくれてるかもしんないけど、壮大な話になればなるほど、大体どういう風にまず方向性としてね進んでいくのかなっていうのは絶対あるじゃない。なんで細かい本当にちっちゃいちっちゃい世界だと、こっからねどうなっていくんだろうって分かんないんだよね。だけど大きな大きな話になってくると、もう方向性ってじゃあね、地球と火星があって、で火星の方が地球の方に来て、でちょっとしたねまあミスというかね、手違いとかいろいろあったりとかして、でちょっと火星の人を怒らしちゃってさ、それでね、じゃあどんどん地球侵略とかさ、戦いとかなってってさ、じゃあそことの構想があって今後どうなっていくのかってことだけどさ、結局どうなったところでっていうところもあるんだよね。別にあまりなんかそうちょっと展開がわかる気がしちゃうんだよね。別にわかるわけじゃないよ、こういう展開になりそうだなーとかっていう感じになんか気持ちがねなっちゃってさ、だからなんかワクワクするっていうよりも、なんかだいたいこんな感じだろうなとかって思っちゃうんだよね。別に全然違う展開になろうとしても。なのでちょっとね、期待してただけにね、なんか少し違うかなって言ったらあれだけど、結構ねキャラクターとかも可愛いし、声とかもいいしさ、だからいいんだ、作画もいいんだよね。だけどちょっと2話見るか見ないかってところはね、まあ2話見たら続けて見るかもしれないけど、もう1話で切っちゃってもう後腐れなしみたいな、そんなんでもいいかなってちょっと思っちゃって、今回はまあもちろんね、見る本数を少なくしよう少なくしようっていう気持ちがあるからってのもあるけどね、まあまあ見て損はないと思うね。 すごく作品としてはいいからね。ただ、まあ、そんな感じもちょっとあったりするかなってところかな。あとは月刊少女野崎くん、今期、ナンバーワンダークホース、これだね。やっぱりなんかね、これはねもともと全然見る気なかったの。だけどちょっとそのなんか面白そうだなっていう雰囲気があってさ、ちょっと見てみようかなって見てみたら、この制作会社動画工房だったんだよね。やっぱりねオーラがあるよね、動画工房は。その前のその未確認で進行形とかね、それ作ってるのは動画工房のところで、やっぱねキャラクターに愛があるというか、キャラクターに魂をなんか吹き込むというかね、そういう感じがすごいねする、動画工房には。だからちょっとね、パッと最初見た時ね、キャラクターのデザインとかが少し苦手な人もいるかもしれない。ちょっと少女漫画なのかなこれね。だからちょっと癖があるかななんて思うかもしれないけど、10分15分見てるともう全然そのキャラクターデザインに関しては気にならないし、逆に可愛いと思える感じになると思う。なんかねとてもね素晴らしいね。やっぱしここ最近で一番いいというか、一番勢いがあるその制作会社動画工房だなとやっぱり思いますからね。で普通に作品もストーリーも脚本も全部面白いし、テンポもいいしさ、なんか全部全体的にいいということで、月刊少女野崎くんもう視聴確定だね。これはもう最後まで見ます。であと次ね、山のすすめセカンドシーズン、前回ね山のすすめっていう、それ登山というかその山登りとかね、そう山に関する、まあ中学生、女子高校生かがね、なんか主人公のさ、で山のお話なんだけど、山ガールの話だね。で前は一期はね、5分アニメだったんだけど、これ大好評でさ15分に拡大したんだよね。いや素晴らしいなと思って、俺も本当にね前のね、そのセカンドシーズンの前、ファーストシーズンだね、これはすごい好きでさ、毎週なんか生きがいだなって思う感じだったのね。でただもうこれ5分じゃ短いよと、ね、もっと見たいって思ってて15分、ね、なったんだけど、15分になってみると、5分でよかったかなってあったりするんだけど、間取って10分ぐらいがちょうどいいかもね。ちょっと5分だと短すぎるし、15分だとそんなに長くしなくてもってね、10分ぐらいがいいかなっていうのは、まあこれは今度サードシーズンが始まったらね、ぜひやってほしいなと思うんだけど、でもなんか2クールやる、26話ぐらいやるっていうところもあるみたいでね、そんなちょっと噂がねあったりなかったりしますんでね、まあ長くちょっと見ようかなと思って。で これ噂のアーススターエンターテインメントなんですけども、前にさ俺ねアニメのその特別枠で話してたんですけども、アーススターってなんであんなクソみたいなねアニメをいっぱい出してて全然平気なんだと、もうなんか雑誌とかも出してるけどなんで大丈夫なんだとね、それはちょっといろいろ調べたらね、あの後調べたらあとツタヤなんだよね、ツタヤさんがバックというか、ね、そういう出版のところなので、まあ全然いくらでもやり放題とね、それは力ありますわっていうねところで、ただこの山のすすめに関してだけはアーススターのね唯一の良心ですからね、だからこれは本当おすすめなんだけど、で私好きな声優の一人として井口ゆかさんね、好きなんでね、なんだかんだでインナンとかさんとかの声はちょっとイライラするんだけど、それ以外の声はねみんな同じに聞こえるかもしれないけど、それ以外の声は好きなんでね、なんで山のすすめで結構なんかこの間俺の友達が最近山登りにちょっとね目覚めたらしくて、たまたま飯能の方にね山登りに行ったらね、その山のすすめコラボみたいななんか街ぐるみでやってるらしくてね、だからそんなんあったって話が聞いてさ、やってるねーと思ってね、だから俺もちょっと近いうちもしかしたらちょっと山に登る企画がねちょっとあったりなかったりねする可能性がちょっと今ねちょっと浮上してきてますから、まあ、そうしたらねもしかしたらちょっと山のすすめね少しコラボしてるのをねちょっと見かけたりとかするかなってのあるからね、まあ、その辺はまたね、そのうちラジオでねお話ししたいと思います。あとは、グラスリップ、こちらもなんか最近ちょっと制作会社の話が多いけどね、まあしょうがないよ、こういう大きなねその勢いのある制作会社っていうのはちょっといくつかはねちょっとこれチェックしとかないといけない部分ありますから。でグラスリップ、これはね PA ワークスね、これは前回だと、凪のアスカラとかね、あとはその前の花咲くいろはとかね、まあ、そういう、ところを制作してるところなんで、まあ、かなり雰囲気がいいねアニメをよく作っているそういう制作会社でね、まあ、基本的に外さないよね、なんだかんだで最後まで見てああよかったなと思える、ね、作品が多いので、あとなんかやっぱし絵が綺麗とかね作画がいいとかねそんなありますけど、で今回のグラスリップは完全にオリジナルアニメらしいんだけど、原作とかなくてね、で期待はしてたんです、ずっとね PA ワークス、ね、前期ねこの冬はさ多分 PA ワークスやなんか出してないと思うんだよアニメね、でこれのねグラスリップのためにねパワー蓄えてたんじゃないかなってところだと思ったんだけど違ったらすいません。でまあ、待ちに待ったねグラスリップだったんですけども、内容としてはちょっとドロドロするのかなね、そんな感じがしますね、言ったらトゥルーティアーズよりの感じがする、なんかもうちょっと爽やかなとかね感じではないんだけども、でもまあ面白くなっていくのかなとね、なんかこのままの展開でそのまま進んでいくとただドロドロした話で終わっちゃうかなとね思うんだけど、そうじゃなくてなんかその結局三角関係四角関係とかね、そのもうそれぞれがそれぞれになんか気持ちを寄せてるみたいなさ、そんなんで終わっちゃったらちょっとあれなんだけど、なんかねもしかしたら2話ってどうなるのかなっていうのがちょっと少し雰囲気があってさ、まあもう2話放送されてるのでまだ見てなくてさ、だから2話なんか全然違う方向性に行くんじゃねえかなっていう雰囲気もあったので、まあ、今後のちょっと展開に期待しているんですけど、本当に制作会社で決めるっていうのもちょっとあれなんだけどさ、最後まで見ようと PA ワークスで外すってことは基本的にはないかなと思うので、なんだかんだで、ね、俺トゥルーティアーズも好きだったしね、あまりみんな好きじゃないかもしれないけどね、好きだったのでね、ぜひぜひこれ2話以降もね見ていこうかなと思っております。あとは先週もちょっと話してましたけども、美少女戦士セーラームーンクリスタル、ね、これが、ね、始まりましたけどもね、で、まあ、先週もちょっと話したんであれなんだけど、まあちょっとかいつまんでお話なんですけども、まあ美少女戦士セーラームーンのね、まあ、リメイクですよね、これが始まって、で、まあ毎週楽しみにできる作品かなと、まあどのぐらいの期間やるかちょっとわからないんでね、私ちょっと調べてないんでわからないんですけども、まあ長くやればねなったで、まあ私嬉しいですし、で、まあ一応絵的にはね前のその昔やってたねアニメとはちょっと絵が違うの、キャラクターデザインがちょっと違って、 原作の絵に近い感じになってます。だからちょっと前のねセーラームーンが好きだったって人は少し違和感を感じるかもしれないけども、まあ見ていけば慣れるしっていうねところもあるし、まあ、セーラームーンのね月のうさぎちゃんに関してはちょっとまああまり好きじゃないねキャラクターデザインかなってのもあるかもしれないけど、その他のキャラクターアミちゃんとかレイちゃんとかマコちゃんとかねあのミナコちゃんとかね、その辺の作画はすごくなんかいいなって、まあオープニングでしか見てないんだけども、なのでその辺のキャラクターデザインか、キャラクターデザインは良くて、で作画も安定してるしなんかいいかなというところと、ただねあの思うのは桃色クローバー Z がね主題歌を歌ってるんだけども、どうなんだろうっていうね、これ難しいところよ。その結局今一番勢いのある女性のそのアイドルというかね、そういうグループっていうかね、そういうのはどこかどこなのかなっていうと、まあ AKB 系なのかね、あとはまあモーニング娘。ハロープロ系なのか、ももクロなのか、あとはその辺の他のねアイドルグループいっぱいあると思うんだけども、うん、難しいところだよねとは思う。でただももクロはもっとなんか勢いを出したいみたいなさ、そういう曲だったらももクロいいかなと思うけど、セーラームーンってさもうちょっとなんていうのキラキラしてる感じなのかなって思うと、まあ俺的には AKB だとねちょっとやりすぎな感があるから、ハロプロとかでいいんじゃないかなってね。ハロプロだとなんかあれなんだっけ、わかんないんだけどね、名前がわかんないんだけどね、まあその辺でいいねグループもキュートとかねあたりが俺はちょっと良かったんじゃないかななんて思ったりはしてるんだけど、まあなんだかんだでね 2,3 回ちょっとオープニングもね繰り返し聞いてみると、まあ結構しっくりきてくるのかなというところもあるんでね、まあこれはこれで楽しくね見ていけるんじゃないかなと思います。で次、東京 ESP、 これね私すごい注目というかね期待してた作品なんですけども、俺が好きなアニメの一つとしてガレイゼロっていうのがあるんだよね。ガレイゼロは正直好きなんだよ。雰囲気もいいし、全体的に無駄がない感じがします。で内容も良くて、まあ全体的に本当になんか優等生な感じなんで、まあ優等生な感じとはいえ第1話が大変ね劣等生な感じだったんですけども、まあ、そんなねガレイゼロの、作者原作者の、次の作品なのかなが原作になってて、それが東京 ESP ってやつで、これがアニメ化されたということで、まあ、かなり期待していたんだよね。でまあアニメ始まって、そしたらもう初っ端からガレイゼロの主人公2人が出てくるっていうね、と思って、まさか俺もちょっとなんてちょいなんかストーリーの中でねその人たちがガレイのねなんか出てきたキャラクターとかちょいちょい見れたらなんかいいなとかね、そのぐらいのゲストレベル、もうモブレベルで出てきたらおっつってちょっとなんか知ってる人は嬉しいみたいな、ニヤニヤしちゃうみたいな感じかなと思ったら、初っ端からガレイの主人公たちが出てきて、あれと思って、こんなねとは思わなかったなと思って、で途中で出てくる、キャラクターとかもうガレイのキャラクター、まあ1話で全員死んじゃったやつなんですけども、とかも出てきたりとかしてさ、だからガレイゼロを見てた人はまあまあ楽しめる、ちょこちょこそういうネタが入ってるからさ。だけど今作からね、この東京 ESP って作品から普通に見始めたって人にとっては、まあ、正直どうなんだろうっていうところはあるんだよね。ストーリーだけで見るとなんだろうなっていう、なんだこりゃ感がちょっとあるんだよね。だからまあ、面白いっちゃ面白いと思うんだけど、普通にアニメこの東京 ESP っていう作品としてだけ見ると、ちょっとまあ判断に困るかなっていうところありますんで、まあガレイ見てたんだったらぜひ1話は見てほしいなっていう感じ。これもちょっと2話3話ぐらい見てどうしようかなってなるけど、まあねちょっと期待しすぎちゃった部分があるかなと。ただ作画とかはね結構やっぱし綺麗なのかな、ちょっとねなんか影のつけ方がね今回少しさらに独特になってる感じがしてね、まあなんか変な感じも受けたり受けなかったりということで、まあまあ、継続視聴はしますけどね、まだこのガレイとか見たことない人はね まあ、判断は任せますってところですね。あとは、人生相談テレビアニメーション人生、これ俺の苦手なやつね。もう俺の苦手なの寒い系、ネタぶっこんどけばウケるでしょ系ね。すいません、本当に、なんだろうね、俺ダメなんだよね、この手のやつが苦手なんだよね。結構面白いっていう風に見てる人いると思うんだよね。だけど俺ダメなんだよね、このなんか寒いんだよね、なんかね、ウケるっしょみたいな、ね、ウェーイみたいな感じがしちゃってダメね、ごめん切るわこれね。で、あとは姫ごと、これ4分アニメ、もうやっぱり短いアニメの方がね、やっぱ時間なかったりとかしますからね、ありがたいなってところもあるんだけど、で4分アニメで、まあ内容としてはいわゆる男の子、ね、男の娘とか言って男の子のアニメ、ね、で、まあ、その子がいろいろとねどうなっていくのかって、そんな学園生活のアニメだと思うんだけど、まあどうでもいいかなみたいなね、他にね見るアニメもあるしって、ね、もういいかな、お腹いっぱいかなみたいな、ね、ところで、ね、姫ごと、ね、さよならと、ね、いうところ、ね、4分ぐらいだったら毎週見ろやみたいな話あるかもしんないけど、いやもうお腹いっぱいっすみたいなねところです。あとは、ソードアートオンライン2、これはね本当に超話題期待作だと思うんですけど、まあ一期をね見てた人はかなり多いと思うんだよね。なので、まあ、2期みんな期待してたかなってところあると思うんだけど、俺も1期はちゃんと2クールちゃんと全部見ましたからね。いや楽しみではあったんですけども、まあ別に正直なところソードアートオンラインの1をね、その1期を見てたから2期も見るっていうレベルであって、まあ微妙なところではあるんだよね。まあ、相変わらずねキリト君とアスナのねイチャイチャ具合もまああったりしてね、壁ドンなんですけども、ただやっぱりソードアートオンラインってどこが一番面白かったっていうと、やっぱし一期のそのワンクール目がやっぱし面白くて、でツークール目っていうのかな、後半部分はそこまでなんだよ。やっぱしワンクールの方が面白かったのやっぱしね。なのでそこがね、でそこからツークール目行って、今回のねソードアートオンライン2だけどもさ、そう、どうなのかなってところ、ただ見るよ、楽しみだったしね、見るんだけど、まあ良かっただけにね、やっぱし何でも続編ってさ、なんだかんだでね、ワンが一番良かったなって戻るじゃない、原点回帰するじゃない。なので俺もソードアートオンラインはもう最初のワンクール目12話ぐらいまでが良かったなというところでね、まあそこでちょっと完結しちゃってる部分もあるから、もうあとはなんかねボーナストラックというかね、そういうので見ようかなっていうところ。一応主題歌はね、エイルさんがね、歌っておりますからね。まあ、その辺もちょっと注目かなというところ。あとは、残響のテロル。これはね、ノイタミナ枠なのかな。まあ、一応見ようかね、迷ってたところだったんだけど、なんかそのネットの方でね、作画がすごいと話題だったんでね。だから、まあじゃあ見ようかなと思って。で、見たら、まあ、なんか、どうなんだ、なんか今はね若者がねちょっとテロを起こしちゃう的なところまでしか言ってないんだけど、これがねなんでこいつらがそういうのをするのかとかさ、まあ、今後はねそういうのがどんどん分かってきたりとかね、そういうまあなんかあるんでしょうよとところなんだけど、まあ、作画はすごいよ。でね、この言い方するとあーなんかダメだったんかなってね、そんなね匂いちょっとプンプンさせちゃうんですけども、まあ、作画はすごかった。あと音楽も菅野陽子ね、みんな大好き菅野陽子ですよ。なのでまあこれはいいんじゃないかと、もう曲とかもオープニングの曲もうザ・菅野陽子みたいな、もうノーザンライトみたいな、ね、曲ね、もう本当にもうなんかノーザンライト、なんか今まで菅野陽子が作った曲をなんか全部混ぜ合わせたみたいな曲になってたけども、まあ、それでもいいじゃないとね。でただ俺このアニメがあまりダメっていうか、まあどうなんだろうね、あまりちょっと好ましくないのがねありまして、リアリティをすごい追求してる感じがするの。やっぱりそういう、例えばこれ東京とかね結構出てくるんだけどさ、で東京がまあ一応メイン舞台なのかなだったりとかして、都庁とか出てきたりするんだよ。でそこで学生がさね、その学生テロリストみたいなやつがさ、まあいろいろとやるんだけどさ、 リアリティを追求してんの。ね、結構。なのに、重要なところがリアリティないんだよね。そこが本当に俺はね、なんでなんだろうっていつも思うんだよね。もう、なんか、もっとうまくやってよって、そこだけおかしいと、すべてがおかしくなっちゃうよねって。いいんだよ、全然。なんか、ご都合主義でいいから、ちゃんと辻褄合わせてくれればいいのに、そこのね、辻褄が合わないんだよね、全く。まあ、1話の話だからね、全然、まあ、ネタバレっていう話でもないからさ、1話見たらわかるから、まあ、2話以降のね、なんか重要なところって言ったらまたあれだけどさ、この、俺が一番気に食わないね、ところは、まあ、ちょっと途中でね、ヒロインみたいな女の子が、都庁の4階ぐらいからかな、ちょっと外にね、まあ、飛び降りるの。ね。だけど、これ、無傷なんだよね。4階から降りて。謎なんだよなぁと思って。まあ、2話以降やってくれるのかもしれないよ。だけど、4階から飛ぶ。ね、なんでそこで飛べるのっていう。何かあればいいよ。もう本当にご都合主義で、下に、なんか、花壇とかね、そういう草花がいっぱい、なんかなってたりとか、下が池だったりとか、もうそれこそ、いいよ、クッションでもいいよ。ね、それか、もうなんか、安全って書いてあるエリアがあったりとかしてもいいよ。なんでもいいんだけど、その、4階から飛び降りるっていう気になるところだったりとか、飛び降りて、ね、怪我がない。なんかちょっと埃まみれになってるレベル、埃まみれでもないよね、レベルだったりとか、どうやったら4階から降りてね、なんか怪我もしないでいられるのというところがあって、まあこれね、2話以降ちゃんとね説明してくれんだったらいいよ。ただこういうところがね、本当にリアリティを追求してやってそうなのに、そこ普通にもう2階から飛び降りるのだってさ、怪我はするよ。しかも女の子が飛び降りるんだからね、別に運動神経がいいってわけでもないからね。だからそう考えると、なんでそこちゃんとしないんだろうなと思って。いいんだよ本当に、もうここに飛び降りたら安全ですみたいな、そういうなんか絵が描いてあって、そこにクッションがあってね、そうしたらそこに飛び降りたんですとね、たまたまそのクッションがね、なんかそういう火災時だったから出てきてね、その辺落ちてたから、それを拾ってきて、それを下に置いといたから、そこに落ちたら本当に安全だったんですとね。なんでそんな安全な素材があるんだっていうね、4階とかから飛び降りて大丈夫な素材なんてこの世にあんのかみたいな、あるかもしんないけど、でもそういうことなんですって言ってくれればいいよ。それすらないっていうね、えどうなのって思っちゃったりするんだよね、ひねくれてるんだよねと思ってね。まあそんなんでもう見ないね、うん、残念、もうやるんだったらもうちょっとねうまくやってほしかったなって。まあただ2話以降ね、ちゃんとそこが証明されてるんだったらまた見たいなと思うんだけどね。よくないね俺もね、ほんと。次。レールウォーズ。こちらなんですけど、いいですよ。絵がいいですよ。このバーニア600さんっていうのかな、これは人なのか、ね、サークルなのかわかりませんけども。前に俺がコミケ行ったんだけども、コミケ行った時のお目当て、3つぐらいあったんだけど、その中の1つが、このバーニア600の、このレールウォーズの、そういう絵というかね、同人誌。これが欲しくて行ったところもあります。だからそのぐらい、もう絵が本当にいい。もうここ、もう多分今俺が、好きな作画というか、作な絵というかね、そういうのをあげろって言ったら5本の指には入るのがこのバーニア600さんっていうぐらい素晴らしいんだよね。これが、ぜひね、アニメは見なくても、バーニア600さんのホームページ、ここで絵だけは見てほしいね。まあ、アニメの絵とね、原作の絵はちょっと違うからあれなんだけども、原作の絵がとても好きでね。で、その人の、まあそういう同人誌からアニメ化っていうのかな、わかんないけどね。まあそんなんでさ、まあ言ったらなんかその電車系の話なんだけどさ、まあ電車の、電車のなんだろうね、電車を守る人たちみたいな、ね、そういうなんか国営の団体みたいな、よくわかんないけどね。まあそんな話なんだけどさ。で、内容もいいのよ。いいバランス。まあ、もちろんそういうね、電車とかだから、そのリアリティもあったりするんだけど、やっぱりちょこちょこと突っ込みどころはあったりするんだけど、それはね、なんかそのギャグというか、ね、ところで消化してて、なんかこっちはね、さっきのその残響のテロルとは違ってね、うまいバランスでやってるなと。本当にちょいちょい、いや、そんな動き人間できねえからとか、女なのにそんなねえからみたいなね、 あとなんかその状態声聞こえないだろうとかね、いうのちょこちょこ突っ込みどころがあっても、まあギャグっていうところでね、全然そこは大丈夫っていうところでね、うまいバランスでやってんなと思って、全然そこはイライラしないんだけど、さっきのね残響のテロルはね、なんで飛び降りたんだろうっていうねところあったりするんだけど、で曲もね、千原みのりさん、みのりんがねオープニング歌っててね、なんかさいつもとねちょっと感じが雰囲気違うんだよね。だからそこもね必聴ですし、エンディングのザックね、これザックでいいんだよね。いつも俺読み方わかんない、ザックって呼んでんだけどさ、もう、エンディングね歌ってるんですけど、まあそこがちょっとね頭がおかしくなってきてんのかなっていう、よくわかんない曲調、まあいつもねいい時はいいけど、わかんない時によくわかんない曲をねよくこの人作ってたりするんで、ね、今回はよくわかんない系かと思うんだけど、まあ、ザックのね曲もなかなかね聞き応えあるかなというところでね、まあなかなか面白いんだけども、2話見るのかなっていうとね微妙みたいなところ。あとは白銀の医師アルジェボルンね、これもまあ今回のねロボット枠なんですけどもね、アルジェボルン正直見る気なかった。たまたまなんかその画像をね見て、あれ作画がいいな、キャラクターデザインもちょっといいなというところで一回見てみようかなと思って見たところ、いやいいよね。あの1話は良かった。何が良かったかっていうと、ロボットが出てくるんだけど、なんかねそのちょっとなんつうのかな、ちょっとねやっぱしなんかやぼったいロボットっていうかね、武骨なロボットっていうかね、そういうのがいっぱい出ててさ、そのある意味リアリティがあるのね。そのなんかガンダムとかってさ、ちょっとかなり先のテクノロジーな感じするけど、まあ今の技術、日本とかさその世界の技術とかで、まあ、作って頑張れるんじゃねえのっていうレベルのロボットっぽい感じの、そういうちょっとなんかダサいんだけどさ、まあなんか現実的なロボットというかね、そういうのはいっぱいいてさ、結構渋いなと思って、いいなと思ってさ、そういうのは結構好きなわけよ。前の前のやってた、なんだこれは、ブレイクブレイドとかね、なんかああいう感じのロボットよりももう1ランクなんかテクノロジー的には下のロボットっぽいんだけどさ、だ かなりそういうロボットの部分良くて世界観もいいなと思ってさ、ファンタジーしてなくてね、ちょっとリアル系な感じでいいなって。ただそこは良かった。途中ね主人公がね、まあ自分のその、まあ、期待に出会うんだけどさ、すごい期待に、この主人公の期待だけがなんか何世代、3世代4世代ぐらい先のテクノロジーを使ってるんじゃないかっていうぐらいわけわからんロボットなんだよね。萎えちゃってさ、もう一世代先だったらわかるよ、もう3世代4世代先行っちゃうとさ、だってもう全然もうロボットのフォルムが違うんだもん、一体だけ、それなくないみたいな。でこれはなんか民間のね、なんかちょっとやり手なやつたちが作ったのかなんだかわかんないけどさ、いや民間のレベルすごすぎだろうと。そんなさ、ね、国とかが保有しているロボットなんかよりも4世代ぐらい上行っちゃうような民間ってどうなんですかっていうところで、ちょっとなぁと思って、せっかくだったら1世代ぐらい上でね、なんだあれはって言うんだったらわかるけど、もうなんか違うもんね、存在がね。だからその違和感あったりとか、ただなんだろう、ヒロインの女の子が可愛い。なんかあまりね、セリフを噛むというか、なんかそのヒロインがちょっとポンコツなのかな、いろいろと噛むんだよね。その説明して、このアルジェボルンっていうそのロボットの名前も噛むの、噛み噛みなわけよ、説明ができないぐらい噛んじゃうの。そこも可愛かったりする、なんか今までない感じのヒロインなんだけども、ただ脚本かな、脚本が悪いのかな、ね、わかんないけどね、まああまりね、ちょっとよろしくないなってところがあって、もったいない感じはする。もう少しこの世界観で主人公のロボットの機体ももう少しテクノロジー低めで、であとは主人公とヒロインのなんか性格というかところも少し修正して、なんかあんまりイライラしない感じ、ね、だとすげえ良かったんじゃねえかな。まあここまでしか分かんないけど、2話までしか見てないから分かんないんだけどね。だからちょっともう2話でお腹いっぱいになっちゃってね、まあ見ないんだけども、ちょっと1話は見たらね、あなんかいいかもって思うと思うね。ぜひ一回自分でね、自分の目でね、ちょっと確認していただけたらいいかなと思います。で次が、バラカモン。 今回ね、多分評価の高かったアニメの一つかなというところで、枠としてはどこの放送局の枠だかちょっとわかんないんだけどさ、もう録画しちゃって見てからよくわかんないんだけどさ、これはね本当にノイタミナ枠、そのフジテレビのね、いつものあのもう歴史のあるね枠か NHK、 もうこれでやってもいいんじゃないかっていう感じのいいクオリティだったりとかするんだけど、あのね、まあ内容としては若き書道家がさ、まあ、島流し食らってさ、そこで過ごしていくっていうね、そんなお話なんだけどさ、正直よ、あの若き書道家とかさ言われるとさ、自分たちとはかなりかけ離れた存在じゃないね、もうかなりエリートじゃないそんなのさ。だからなんか若き書道家なんかくせえなーみたいなねところがあって、見ようか見まいか迷ってたんだけど、ただやっぱりオーラがあったよね、見なくちゃいけねえかなと思って再生してさ見るとさ、いや面白いよね、今期結構いいよね、ここね、脚本も作画も声もテンポもでいいし、分かりづらいところがないと思うんだよ。結構こういう作品ってやっぱりその専門的な話になっちゃったりとかしてさ、分かりづらくなっちゃうかなってところがあったりすると思うんだけど、全然そんなことはなくて、普通になんか面白く見れるし、なんかやっぱしいいね、雰囲気もいいからね、あのおすすめだと思います、今期ね、まあ、全部視聴しようかなと思っている作品の、一つですね。あとは赤目が切る、ね、赤目が切るは前にやってたね、その冬にやってたアニメの一週間フレンズの、まあ、CM とかね、一週間フレンズのそのアニメやってる時にね、あの間で CM とか流れると思うんですけど、そこでも赤目が切る、赤目が切る、ずーっと CM してて、なんじゃいこれって思ったんで、洗脳されてたんだけど、そんなんだから、まあ、一回見てみようかなと思って見たの。たださ、タイトル聞いてよ、赤目が切るってって思ってさ、もうなんか中肉性と思ってね、面白くなさそうと思ってで見たんだけど、あの意外と見れるっていうね、あのベタベタな感じはするよ、あのなんかナイトレイドとかね、なんか暗殺集団みたいなね、いろいろあって中肉性とかあるんだけど、あのうまくやってるよね、面白いっちゃ面白いと思う、意外となんか今期の中でもなんか見れる見れないあったりすると思うけど、見れるね部類に入るところだと思うんだよね。だから赤目が切る、これ中肉性なんだこれみたいな思ってた人、まあ1話見てみると、まあ普通になんか楽しく見れるんじゃないかな、そのなんかいろいろさ最近難しいアニメも多いじゃない、だからそうじゃなくて肩肘張らずに見れるかな、なんかサクサクという感じがありますからね、まあまああのちょっと箸休め程度に見るにはとてもいいんじゃないかなっていう、たまにはこういうね、気を抜いて見れるで、なんか結局なんつうのかな、文学的なね作品とかって多いけどさ、そういうんじゃなくて、なんかさ映画とかね、洋画とかでもさ、もうなんか大砲撃ってさドカドカドカンみたいなさ、それでなんか爽快みたいなさ、アクション映画みたいなさ、そういうのもたまには見てもさ面白いじゃない、そんな感じがするね、なんとなく。まあそれはそれでおすすめかなと思います。あとは最後ね、最後がガンダムさんね、こちらなんですけども、俺ガンダムね、最近ガンダムユニコーンとかさ、ちょっと全部見たりとかしてさ、ガンダムブームちょっと来てたんだけど、ガンダムさんね楽しみだったんだよ、寒いね、これもうダメだったな、なんかガンダムもっといいよね、本当はもっとガンダムっていいもんだけど、ガンダムさんなんかちょっと寒いなと思って、もう見ないよねっていうところ、好きだった人ごめんね、ただちょっと今回はいいかなってご遠慮したいというところで、15本説明終わりましたけどもね、まあ手短にね、1時間以内に終わってますからね、こっからですよ、こっからまだちょっと長くなりますからあれなんですけど、一応今期、まあそんなんでじゃあトップ3一応決めとこうかね、ということで、第3位グラスリップ、まあこれは正直1話見た限りだと3位食い込んでこない、5位とか6位とかのところなんだけど、もうその制作会社がね PA ワークスってことで、それで3位に繰り上がってるところはあります、もう今後に期待ところで、ただその1話だけで切っちゃうにはもったいなすぎるというところでね、あの3位に入れさせていただきました。あのまあ騙されたと思ってね、あの PA ワークス、まあ今までの作品が好きだったらね、ちょっと見ていただけたらいいんじゃないかなと思います。で2位バラカモン、いやほんとね、2位入るよね、ちょっと迷ったの、グラスリップなのかなバラカモンなのかなと、 でもバラカモンかなっていう、ね、ところで、やっぱし2位に。本当に、まあ、今の1話見た時点で面白いから、すごくいい。なんかね、多分、のだめとかね、好きだった人とかは、面白く見れたりとかするのかな、と思います。なんで、バラカモンね、ちょっとおすすめかと思いますね。あとは、1位。月刊少女野崎くん。1位だな。まあ、今期正直、あまりいい作品が少ないっていう感じもするけど、だからこういうラインナップでね、俺がワン、ツー、スリー選んじゃったところもあるかもしれないけど、普通に他の作品がね、とても良かったとしても、この3つは一応トップ5には多分入ってくるんじゃないかなと。ね、どんないい作品があっても。ということで、月刊少女野崎くんはおすすめかなと思います。そんなに考え込まなくて、普通に楽しめる少女漫画みたいな感じなんだけどね。で、やっぱりキャラクターにちゃんと愛が注ぎ込まれている感じがすごいするから、見ててね、やっぱりいいよ。なんかいいアニメだなって思うと思う。なので、ほんとおすすめなので、月刊少女野崎くん、まだ1話しか俺見てないんだけど、ぜひ見ていただけたらなというところ。あとは番外編としては、他ね、特別賞かな。美少女戦士セーラームーンクリスタル。まあ、これね、これは普通に、昔からセーラームーン好きな人も、まあ、これからね、好きになっていく人もいると思うけども、そういう意味で、なんかとても、まあ、すごい昔の話だから、20年前のね、セーラームーン、20年、25年前、わかんないけどね、そのぐらいの作品が、ね、今ね、ちゃんとそうやってリメイクされてってところなんでね、まあ、その期待と、ね、昔のなんか良かった思い出とかね、それ全部ひっくるめてね、そういう特別な感じするのでね、ちょっと番外編としてね、まあ、セーラームーン、よかったらね、これもチェックしていただけたらいいんじゃないかなというところですね。じゃあ、ちょっとね、お便りもいただいてるかと思うんでね、読んでいきたいと思います。ラジオネーム、アポロ TF3、パルさんこんばんは。前回の放送でアニメレビューの別撮りはないようなことを、おっしゃっていたので、ラブライブについてパルさんの感想を聞かせてください。私自身アニメから入ったにわかラブライバーですが、パクリと言われたり、超展開があり、心揺さぶられる演出がありと、いろいろありましたが、楽しめた13回でした。ちなみにパルさんと同じく、海ちゃんエリチ推しですというね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあ、一応ね、この後、軽く前回のね、冬のアニメの方もちょっとお話しようかなと思ったんで、ちょっと合わせてね、お話ししたいと思うんですけども、まあ、ラブライブね、まあ、今回こうやってね、もうアニメの話させていただいちゃったんですけども、まあ、ラブライブもちろん前話見ましたけど、正直、一期の方が良かったというところが私にはあります。ね。で、ただ一期も、10話ぐらいまでかな。10話、9話ぐらいまでは一気良くて。後半、あまりちょっとそこの演出いらないんじゃない？その脚本どうなのっていうのあったけど。まあそれはそれで置いといて。まだ一気だったら1話から9話ぐらいまで。まあ、ちょっと違うな。3話ぐらいからかな。2話から3話ぐらいから9話ぐらいまでは一気。ね。で、あとは2期に関しては、ちょっと話が超展開なところが多すぎたりして、どうかなーってのあったけど、正直第3話、2期の第3話だけはとても良かったんだよね。もうあれは神回と言ってもいいんじゃないかというところで、俺もアライズファンになりましたからね。本当に。まあ、そんなんでね、まあ、あとはそのパクリね、グリーだっけね。そんななんかドラマ、海外ドラマをパクったりとかね、丸々パクったりとかね。あと曲とかもね、もうガンガンパクったりとかね。いや、オマージュですよっていうね、ところもあったりとかね。あとは超展開ね。超展開だらけだったなぁとは思うんだけどね。まあ、でも、アニメだしね、いいかなっていう、その感じもあるんだよね。その、すごい超展開だけど、ね、別に、そこでなんか、変に、なんで、萎えたりとかするわけでもなくね。アニメだし、全然ありだよねってところもあったりするのでね。まあ、その辺はいいんですけど。で、やっぱり、エリチとね、海ちゃんに関しては2期もね相変わらずね良かったなってところなんだよね。で、あとはラブライブのその DVD ね、2期の DVD とか買ったりとかすると特典映像でね、そのラブライブの、中の人、ね、声優さんたちがね、そういうまあライブというかコンサートというかねやってるんですけど、それの特典映像とかも見れたりとかしてさ、これがニコニコ動画の方で公式のね 動画としてアップされてるんだけど、いや可愛いんだよね、そら丸可愛いよねとか、そら丸の髪型が安定したから可愛いっていうね。もうさ、昔のそら丸、まあ俺がそんなにそら丸詳しいわけじゃないんだけども、ね、青い空さんね、もう青い空さん、昔の画像とか調べると可愛いんだよ。でもここ最近おかしかった。なぜかというと、前髪パッツンのかなり上の方でパッツンしちゃってて、いやそれ可愛くないよねと思って。なのに今回その DVD にブルーレイとかについてた特別の映像に関しては、髪型が伸びてるの、前髪もうね可愛いわけよ、ソラマルことニコニーがね。なのでそこも必見かなと。でそのブルーレイについてる特典映像に関しては、これは特典映像はなんかそのライブが1日目と2日目があって、どっちかがその特典に入ってて、ね、細切れで入ってて、ね、1巻2巻3巻と買っていくと、まあ、繋がっていくと思うんだけども、でそれとは別にその 1日目か2日目かのやつを普通に DVD で普通にね売るというところでね、ちょっとなんか欲しいなっていうのはあるんだよね。もう映像見るとほんといいんだよね。なんかもうなんかねいいんですよ。ニコニーはニコニーだし、ね、だから空丸かわいいし、あとはナンジョルノなんかかわいいしさ、あとはなんだろうな、小鳥ちゃんも、小鳥ちゃんでいいよね、小鳥ちゃんも、あ、なんか小鳥ちゃんになってんだよね。髪型とかも中の人がね、もう本当に小鳥ちゃんみたいな髪型になってたりとかしてさ、なんか素晴らしいなと思ってね。まあそんなんで、まあまあ楽しめた。俺も13話かなと思うけど、ただ3話が本当に神回だったなっていうところね。正直ね、ミューズじゃないよね、ラブなんかアライザーだからね俺もね。まあそんな感じになってますな。あとはお便りいただいてます。ラジオネームね、あれおかしいな、お便りが残念ながらあれですね、アニメの話あしてるんだけど、アニメの話のお便りが全然いただけないっていうねところありますけど、じゃあいいですよね、別に今回ちょっともうちょっと話しなくちゃいけないところあるからね、それでもちょっと話したいと思うんですけども、その前期のね冬のアニメの話をちょっとしたいな。結局1時間喋ってんじゃねえかアニメでねっていう話なんだけど、他にも喋ることあるんだぜ俺ね。いいんですけどね、一応前期で終わったものと、あと2クールでね続いているものってあるんだけど、じゃあ2クールで続いているものは、魔法科高校の劣等生と、あとジョジョ、あと配給、ね、この3個かな俺見てるんだとね。で魔法科高校の劣等生は完全にもう主人公が俺つえなんだけど、俺あんまり俺つえのアニメ好きじゃないんだけど、これはね面白く見れる俺つえなんだよね。なぜかさすがお兄様っていうか御曹司っていうかね、まあ、そんな感じで、まあ、かなりね、楽しく見てるかなってところ。角川さんやっぱ力入れてますからね、その今回のソードアートオンライン2もそうだし、ね、この魔法科高校の劣等生もそうだしっていうところで、まあ面白く楽しみにね毎週見てます。あとはジョジョに関してはちょっともう消化が追いつかなくなってきたね、うん、難しいところだよね。俺もジョジョ1期2期は見てたのちゃんとね。で3期こうやって始まって、ただね少し消化が追いつかないところがあります。このまま追いつかなくなってしまうと危険なのでね、まあ今まだねストックが3話ぐらい残っちゃってるから、これを追いつければねまたいけるかなと思うんだけどね、まあなかなか難しいよねところ。あと配球、ね、ジャンプでやってるバレーボールの漫画、今面白い俺の中でのアニメ3本の指に入るね。一つが、まあ、配球でね、一つが、サンデーでやってる B ブルースね、これサッカー漫画、もう一つは、月刊マガジンボールルームへようこそ、この3つかな、ね、今ね一番熱いなと思ってるので、その中の配給ですからね、毎週このラジオが終わるとね、ちょうど俺の、ね、この PS3 につながっているトルネちゃんでね、配給録画終わってますからね、終わったら配給を見るっていう最近のね流れ、そのぐらい楽しみ。たまったアニメどれから見ようかな配給みたいなね、ところがありますね。まあ、そんな、まあ、結局この3つは一応見ていくかな。わかんない。ジョジョがちょっともしかしたら溜めちゃうかもしんないけど、魔法科高校の劣等生と配給は見ていこうかなと思います。本当にね、配給は面白いと思う。1話から 何かの機会で見れるんであれば、ね、多分なんか一挙放送したりとか、なんか過去に遡って再放送とか、あと DVD とかも出てると思うから、配給は面白いと思うよ、アニメも。なんで、なんか友達に勧めたら友達もね、すぐ最新話まで追いついちゃったみたいでね、面白かった、言うから、ちょっと配給まだ見てないよとかね、言う人いたら、ぜひ、不女子とかもちょっとね、歓喜してたりとかするけど、全然そんなんじゃなくて、普通に面白い。スラムダンクとか、普通に好きな人は面白いんじゃないかなと。本当になんか王道なスポーツ、ジャンプ、ね、そんな感じがします。とても面白いと思いますね。で、あと、冬、終わってしまったやつで、一応見てたやつなんですけども、一週間フレンズ、弱虫ペダル、漫画家さんとアシスタントさんと、ね、わかんない、略して漫画師、目隠しティアクターズ、それでも世界は美しい、で、ラブライブ2期、ブレイクブレイド、健全ロボ大ミダラーと。ね、これを一応最後まで見ましたけども、まあ、一週間フレンズからいきますと、見たんだけどね、全部。友人にも勧められ、ね、とてもいいよと、ね、主人公の女の子かわいいと、ヒロインの女の子ね、かわいいという話だったんだけど、まあ藤宮さんっていうねヒロインがいるんだけど、かわいいよ、なんだかんだ見てるとすごくかわいいなって思う。だけど設定がガバガバなんだよ。もうなんかわかんないよ、そういう設定だし、そういう人がいるかもしれないけども、ただなんかどうにでもできちゃうよなみたいな、そういう設定、なんか最後の方もほんとガバガバになっちゃってるなってのがあって、まあでもね、アニメだしってところにしちゃえばいいんだけど、変、まあ微妙なところだよね。ただまあ藤宮さんは可愛いと、ね、いうところと、あとこの藤宮さんの声優やってる、これ読み方としてはね、雨宮空さんでいいのかな、雨宮だか雨宮だかわかんないですけど、雨宮なのかな、雨宮空さん、すげえ出てるんだよね今。一気に出てるところがある。まあそれまでそのね、藤宮さん役以外で知らないんだけどさ、もう魔法科高校でも出てるし、今回始まったアニメとかでも主役級のやつやってたりとか、オープニング歌ってたりとかしたりとか、あとこの間なんかミュージックフェアみたいなんでね、スキマスイッチとね、コラボして歌ってたりとかね、なんかすげえなと思って。ただ今のところ聞くとね、声を聞くと、その声は一つね、昔で言う花澤香菜ちゃんみたいな、何聞いても花澤香菜って感じのと一緒で、何聞いても雨宮空みたいな感じがちょっとしますね。これがね、また次のね、まあ秋とかのアニメとかでもね、まあこれは出てくるでしょう、雨宮空さん。そうするとなんかね、難しいところだよね。今はいいよ、まだキャラクターが少ないから。これからね、なんか結局だってアニメ見ててね、俺もそのトルネでね、トルとさ、ニコニコのねコメントも流れたりするから、他の人のコメントも見れるんだけどさ、そうするとなんかみんな、あ、藤宮さんだってみんな言うわけよ。藤宮さんなんだよね、やっぱり声聞いてると。だからね、今後ちょっとそういう幅をね、そのキャラクターの幅とかそういうのをね、どういう風にしていくのかなっていうのがちょっと楽しみではあるんだよねってところ。あとは弱虫ペダルね、これはもう1期が終わって、で2期もう決定してるということでね、まあ、原作がねもうかなりストックあるからさ、だから全然まあ2期も3期もあるのかなと思うんだけどさ、まあ、毎週楽しみにね、自転車漫画なんでね、見てたってところで、まあ、2期も楽しみにしてます。姫姫ってところだね。あとは漫画家さんとアシスタントさんとね、漫画師楽しかったね、すごくね。毎週普通に楽しみに。で、15分のアニメだったから、まあ全然気楽に見れて。で、内容も面白いし、キャラクターも可愛いし、ということでね。なんかすごい癒される時間だったなってところ。まあおすすめっちゃおすすめだよね。もう普通に全話見、普通に全話楽しく、楽しみに見れたね。あと、目隠しティアクターズ。言ったら何でしょう。かげろうデイズとかのね、そういう、影プロ中の皆さん、どうでしたか？ね、俺は最初進めてましたよ。ね、もうジンさんマジ神と思ってね。なんだっけ、なんとかの敵 P みたいなね、名前ついてますけど。まあ、正直すまんかったっていうところでね、1話は正直面白かったと思うよ、俺。1話はいい展開だったし、あとラストの2、3話、まあ、最終話じゃないよ。最終話の前の2、3話は、ちょっと俺面白いというか、いい感じだったなって思うんだけど、それ以外はクソ。 本当にね期待してたし、なんかやりようはいくらでもあったよなと思うんだけど、なんだろうな、シャフトさんちょっと力抜いちゃったのかな、それともシャフトがやるとああなっちゃうのかなっていうね、ところでもったいない作品、本当にもういくらでもうまくやろうと思ったらできたんだけど、変にそのシャフトと絡んだせいなのかわかんないけど、難しいよね。ああいうでもただ作品が曲がよくてっていう曲が支持されて、そこからね派生してのアニメだからさ、まあ難しいかなと思うけど、まあ俺も1話面白かったっつうか、まあ1話いい雰囲気だったし、ラストのねあのラスト前の 2,3 話に関しては良かった気がするから、 2,3 話ラスト前3話4話わかんないけどね、その辺がすごくなんか急に良くなったとか、わかりなんかワクワクする展開があったんだけど、まあそれ以外は本当にきつかったね。本当にあのおすすめしてすいませんでしたね。あの俺もこれいいんじゃねえかって言ったんだけどね、まあそんなことはなかったね、残念ね、ごめんなさいってところ。あとはそれでも世界は美しい少女漫画なんですけども、良かった、これ面白かったね。まあそのなんだろうな、まあこれこそ本当に NHK って感じ、もう NHK で放送しても全然わかんないレベルだよねぐらい、昔のなんだろうな、なんだっけ、まあ6時ぐらいからやってるようなそういう NHK のアニメとかに組み込まれて全く違和感ないレベル。ただ CM が長い、まあ、そういうのもあったけど、普通に DVD とかブルーレイで見るには問題ないかなと思うから、女性の方ね、最近アニメ見てないなとかいう人いたら、それでも世界は美しい、面白いで、あと少女漫画とか全然大丈夫っていう男の人おすすめ。まあもちろん少女漫画苦手って人もいると思うからね、そういう人はちょっときついのかもしれないけど、でも全然そういうんじゃなくて面白く見れるかなーってところでね、おすすめなんですよね。あとはまあラブライブ2期に関しては、まあ、さっき言った通りになってるんでね、まあ、結局なんだかんだ言いながらもね全部見てしまったというねところはありますけどね、ちょっと、まあ、3話が神回だったというところでね、もし1話、2話とかでね、2期の方ね、切っちゃった人いたら、3話だけちょっと見てほしいね。とてもいいからね、それだけ。あとは、ブレイクブレイド。私、前期のね、冬のアニメ、ナンバーワンと言ったね、アニメだったんですけど、正直10話ぐらいまで見た時点では、ナンバーワンだったよね。だそっからが結構きついというか、もうちょっとやりようあったよなと思うんだけど、やっぱりアニメ版は難しいのかなって思った。もともと映画版があって、それを再編集してのあと後半オリジナルとかっていう感じだったから、結局1話1話のその終わりのところが結構ぶつ切りなんだよね。ここで終わっちゃうのとか、もっと引きをねうまくできるんじゃないのとかってあるんだけど、どうもここで切っちゃうの系が多かったりとかして、もったいなかったなってのはある。だから正直俺劇場版ちょっと見ようかなっていう感じになってますね。劇場版の方が多分完成度というか完成されてる感じがするのかなと思うんでね、まあただやっぱりすごい世界観いいのと面白かったんだよね、やっぱりなんだかんだで。なんか1話見るのがもったいないなって感じがしてね、いつも見るのは最後になっちゃうんだけど、それはなんか面白くないとかじゃなくて、なんかもったいないなと思ってで、ちょっと残してね、最後に見る感じだったんですけども、ね、ブレイクブレイド、まあ、おすすめだったんだけどね、アニメに関しては、ちょっと、後半、ね、少しぐだるっていうかね、もう少しあったんじゃないかなってところがあってね、ちょっと、劇場版も見たらね、それはそれでちょっとレビューしたいなと思います。あとは最後、ね、健全ロボ大乱ら。これは、もう良かった。オープニングの曲もいいし、もうカラオケ行って歌うレベルだしね、もう熱い感じのねところでね、もう本当に健全じゃないよね、アニメの内容はね不健全だったんですけどもね、完全にね。ただ面白かったね、そのエロとギャグとねロボットとね、もう全部が相乗効果で面白い。でこれは俺がね大好きなハイスクール DD と同じ制作会社だったりとか、その監督だったりとかね、キャラクターデザインとかね、そういうんだったんでね、やっぱその CM に入る時のアイキャッチがエロいんだよね。アイキャッチエロくて、前も俺ハイスクール DD のアイキャッチでオナニーしてましたけども、健全ロボ大乱らでもアイキャッチでオナニーはしましたというね、まあお決まりのね感じになりましたから、おすすめだと思います。やっぱしね、 エロが力になるっていうタイプのアニメは面白いよ普通にね。なんでね、まあ、ガリバーティンポっていうね技が出てきたりとかね、まあ、これはぜひ見ていただきたいなっていうところで、まあ、そんな感じでしたかね。まあ、そんなねちょっとアニメ振り返りということで、もう本当に誰もね期待してなかった、ね、またねパルはアニメの話しかしねえなってね、もう宅建しろよみたいな、宅建の勉強しろよみたいな思ってるかもしんないけど、しょうがないじゃない。俺も昨日ね本当は勉強しなくちゃと思ったけど、いやでも明日ラジオあるし、勉強してる場合じゃねえってアニメ見なくちゃってね、アニメ見まくってましたからね。まあそんなね無駄なところに力を使ってるねってところ。じゃあちょっとお便りいただいてます。ラジオネーム692番さん、パルさんこんばんは。アニメレビュー楽しませてもらってます。さっき得意空さんのことを青い空さんと言ってましたよ。だいぶ溜まってますねというねお便りいただきました。ありがとうございます。そうだね、あの青い空さんって言ってたかもしれないね。得意空さんですね。得意青空と書いてね、得意空さん言いますけども、なんだろうね、やっぱし俺たち世代になってくると空っていう名前を聞くとね青い空さんになっちゃうんだよね。まあ、中国の方で大人気ですからね、青い空さんね。まあ、相当なんですけど、青い空、あんま抜けないんだよなと思って。もう、あの辺でかなり有名でね、綺麗どころですけども、青い空の AV で抜いたのってそんなに多くないんだよね。正直、二桁いかないよね。一本、なんて、片手で収まるぐらいしか、青い空を見ながら写生したことがない気がするんだよね。まあそういうね、でも好きなんですごい顔立ちとか好きなんだけど、やっぱ声なのかな、あと感じ方とか見るとちょっと、うん、今日は青い空じゃねえかなって思ってね、そんなになっちゃいますけど。で得意空さんは可愛いからね、パコに言われてるかもしれないけどもね、全然関係ないですからね。今はもう本当に天使ですからね、まあいいんじゃないかなと。俺の青い空ホルダーが、ね、火を吹くぜっていうぐらい、まあ青い空さんは可愛いなというふうに思ってますよ。あとは、ラジオネーム、リスさん、パルさんこんばんは。本日は自宅でピザマルゲリータを作って食べてました。店で食べる味と大差ないほどうまく、上手に作れました。金を出して食べに行く価値があるものなんてもはやうなぎすっぽん家系ラーメンぐらいですねというね、お便りいただきました。ありがとうございます。すごいね、家でねピザ作っちゃう。まマルゲリータじゃ作れるのっていうとね、やっぱり結構難しいかなって思うんだよね。でやっぱりでっかいさ、そういうでっかいかどうかわかんないけど、ちょっとオーブンじゃないけどさ、トースターとかね必要だしさ、大変かなと思うけど、まあ、作ってみるとそれでね結構うまくできたりとかすると思うんでね、まあいいよね。やっぱり家でそういうやっぱり料理するとさ、例えばね彼女がいたりとか奥さんがいたりとかすればさ、そういうコミュニケーションにもなるしね、で楽しく作って食べると素晴らしいよ。友達呼んでそういうのや、ね、ピザ作りパーティーやってもいいし、まあ、一人暮らしだったらね、まあちょっと悲しい雰囲気もあるかもしれないけど、やっぱりね男の一人暮らしのね、なんか趣味休日は何やってますかって、ああ休日はピザ作ってますねみたいなね、素敵大抵とね、あるかもしれないから、今度うちにピザ作りなんか食べに来るみたいなね、俺が作ったピザね、ちゃんとねそうやって振る舞ったりとかね、そういうなんか家に呼ぶ口実ができたりとかしますからね。まあそんなんで、まあ男はやっぱしピザ1枚2枚ね焼けないといけないなというところでね。でやっぱしでもそうやって外でねピザ食べるとやっぱ高いじゃないね、宅配ピザもそうだけどさ2000、3000するじゃない。そうするとねやっぱり自分で作っちゃった方が安いしうまいし楽しいしというところあると思うんだけど、まあ外でねやっぱり食べるっつったらやっぱり自分でなかなか作れないもんね。そういうそのうなぎすっぽんとかね、あとまあ、家系ラーメンね、家系ラーメンはまあなんとも言えないですけどね、自分ちじゃ作れないね、その横浜家系ラーメンね、もう家臭くなっちゃうからね。なのでそういう匂いの強いものとかね、そういうのもねまあ外で食うしかないなと。あとああいう味はねやっぱり家じゃなかなか出せませんからね、そういうのはやっぱ外でね美味しいところでね食べるのが一番いいかなと思いますね。じゃああとねお便りいただいてますんでね読んでいきたいと思います。ラジオネーム、ケンさん、先週わかんないけどねぐらいにちょっといただいた一回お便りでね、なんだろう、ちょっとジンマシンとかがね、そう布団の中入ってるとねなんか出てしまったと いうことで、これ何ですかねみたいな話だったんだけど、湿疹の原因は、毒蛾という、虫の毒針、毛、毒針毛、ね、毒の針の毛ね、が原因でした。皮膚科の先生の話だと、北海道、道南、青森、北部で大量に発生していて、その日だけで十数人が同じ症状で、受診に来たそうです。毒蛾の毛はとても短く、直接触らなくても毛が風に飛んで、流れて飛んでくるので気づいたら腫れているそうですよというね、お答えいただきました。ありがとうございます。なるほどね。そういう、やっぱり、そういう原因がね、わかるとちょっと安心するよね。で、これもう普通になんか薬塗ったりとか、ちょっと治療受けたら治るものであればね、とても良かったなって逆にね。で、これからそういう症状も出なければね、一番いいなと思うけど、まあ本当に原因不明のさ、そういうジンマシンとか湿疹とかさ、そういうの一番怖いからね、これ原因分かったらなんかちょっとスッキリするよねってところでね、まあ今後もね、まあそういうちょっと何があるか分からないから、急にね、体の変調とかある時もあるからさ、まあ一回ね、お医者さんに見てもらうと、こうやって一発で分かったりするからね、そういうのでも、まあ、何かあったらね、医者に行ってみると。いうのはね、結構いいと思いますからね。これからもまあちょっと体に気をつけてね。まあそういうね、なかなかないからね。毒蛾とかね、俺聞いたことちょっとなかったからね。ただまあこういうのもあるし。で、一日にね、その何十人もやっぱり来ちゃうっていうぐらいなんかね、大量発生してたってことだからね。そういうなんか時もあるんでしょうよということでね。まあちょっと気をつけてね、生活をしていっていただけたらなと思います。あとはラジオネーム。667番3、ピルさんこんばんは、パルです、一つ不思議に思うことがあるのでご意見お聞かせください。電車の中で友達同士やカップルであろう二人組が会話せずにお互いの自分のスマホを操作している光景を目にします。自分なら人と一緒にいるのに携帯いじったら失礼だよなって思うんですけど、今はそういうのもありなんですかね。親密さが濃ければ人といても携帯操作するのに抵抗がなくなるのでしょうか。斉藤さんの意見をお聞かせください。内藤ですね。お便りありがとうございました。ありがとうございます。あのね、難しいところだなと思う。正直俺が、10年前15年前ぐらいだと、もちろん携帯とかもねあったんだけど、その頃って別になんかホームページ見たりとかっていうよりは携帯でやるのはやっぱりメールとかが多かったかなと思うんだけどさ。で、ここ最近だよね、こうやってスマホとかが出てきてゲームしたりとかネットサーフィンしたりとかね、あと LINE したりとか、まあいろいろあると思うんだけど、だから正直10年前15年前はあんまり良くないことだなって思ってたよ俺はね。で、俺がやられてもあんまいい気はしてなかったけど、まあまあそういうのもあるんでしょうよというので、別にねそこはなんか言ったりはしないところだったんですけども、やっぱここ最近に関してはもうそういう風潮っていうのがね、感じはするよね。あの、別に仲いい人でも仲あんまり良くない人でも本当に親密な人でも別に携帯いじっててもおかしくないんじゃないのっていう感じになってきているね、この昨今ね。別にさ、例えば俺が今パズドラだからもやってますけどね、すいません、一応報告なんですけど、パズドラゴッドフェスこの間ありましてね、ちょっと2回ガチャ回しましたら、緑の孔明と緑のなんだあれは、なんかフェスゲンのやつフェスゲンのやつなんだっけ、三国志のねフェスゲンの緑のやつね、超飛かな、わかんないけどね、そんなのをね引き回して、ね、2回連続でフェスゲンじゃんみたいな、でも俺緑あんまなんかいないんだけどとか思ってね、まあ、そんなあったりとかで、調子づいてね3回目回したらゴーレムっていうねお決まりのパターンありましたけども、ただそういうねパズドラとかもみんなやってたりするじゃない。しかも友達同士とかだったらやっぱりやってると思うんだよね。で、どこまで進んだとかさ、そういう話もあったりとか、ここってどうやってやったらいいんかなとかね、今俺こういうねパーティー組んでんだけどとか話もあるからさ、そうするとそういう話をしつつねパズドラやったらさ、じゃあお互いにパズドラやったりとかね。で、そうするとさ、パズドラって別に一緒に協力してやるわけじゃないからさ、それぞれやっちゃったりするからさ、そうすると一緒にいてもねパズドラね、お互いに、ね、別々の端末でしてると。でもちょこちょこ、まあ、そういうパズドラの話しながらとかね、でゲームしたりとかあると思うんだけど、まあでも言っても なんだろうね、難しいんだけど、友達とさ、じゃあ昔遊んでる時とかってどういう風に遊んでたっていうのあると思うけど、まあ別にね、家でみんなでゲームしたりとかさ、桃鉄したりとかさ、あるかもしんないよね。だけど俺もその実家の頃ね、そのまあ幼馴染が男いるんだけどさ、そいつと毎日のように会ってたけど、もうそいつは一人でゲームしてて、俺はパソコンしてるっていうね。ただ同じ部屋で一緒にいるんだけど、で向こうもゲームしながら俺パソコンしながらただ喋ってるみたいなところだから、別にまあそれでお互いがいいんだったらね、いいんじゃないかなと思うけどね。まあそういう時代になってきたんじゃないかなというところだよね。まあそれがちょっと慣れない人ももちろんいると思うんだよね。俺もようやくそういうの大丈夫になってきたけども、昔はちょっと違和感あったから。まああとはどうなんだろうね、やっぱしでも携帯でやることが多いじゃない、日常、あ、なんか生活しながらさ、 LINE がね、人からいっぱい来てたりとかすると返信しないといけないとかね、あるから、そういう、でもそうすると結構頭で考えて文章をね決めないといけなかったりするから、そうすると目の前の人と会話がちゃんとできなかったりするからね。ゲームとかだったらさ、ゲームの話しながらさ、あのお互いに遊んでればいいけどさ、ただその辺はちょっと何をやってるのかにもよったりはすると思うんだけど、まあそういう時代なんだろうなっていう思います。だからまああまりね、気にせずね、もうそういう時代なんだなっていう風に受け入れちゃった方がもういいんじゃないかなって思いますね。最近の若い子は特にもう若い頃からそういう風に生きてるからね、もう今別に特別そういうの意識してやってるわけじゃないと思うからね、まあ、その辺は逆にね、目の前の友達がそういう風にやったらね、何やってんのとね、ちょっと興味があるんだよっていう感じをね出しつつ、ちょっと何やってんのかね教えてほしいなっていう感じでね聞いてみるのもねいいんじゃないかなと。ちょっと喧嘩越して言っちゃダメだよね、俺が前にいるのにお前何やってんだよって言うんだとあれだけどね、ちょっと興味あるんだということでね、少しやっているゲームだったりとかね、これ何のゲームやってんのとかね、聞いてみると、それをねお互いに共有して、で一緒にいるときに、ね、そういうゲームしたりとかねなるのも面白いんじゃないかなと思いますね。あとはラジオネームガオガイガーさん、パルさんお腹出ちゃってるんですよね、じゃあ、僕と仕事変わりましょう、僕も6キロ体重落ちたんでこの仕事すれば腹もへこみますよね、パルさん変わりましょうね、パ、ね、ここで止まってますね、ここで力尽きちゃったと思うんですけどね、お便りありがとうございますね。まだね、また復活してるといいんですけどね、まあ、なかなかねガオガイガーさん毎週のようにね仕事辞めたいと、ね、いう話をしてますけど、なかなかないぜ。4月に入社して4月5月6月ね、丸々ね、で今7月入りまして、まあ3ヶ月だよね、6キロ体重してっからね、いや結構やばいんじゃないの。俺一応ガオガイガーさんはオフ会とかにも来てくれてるんでね、見たことはあるんですよ。別に太ってる人じゃないですよ、正直標準体重よりもちょっと軽いぐらいじゃないかなって思うんだけど、その人が6キロ落ちるってっていうねところありますからね、結構ヘビーだなとね、本当に命は大切にっていうところでね、無理せず、まあ俺がこういうねちょっとなんか甘、なんか世の中に対して甘い言葉をね言うかもしれないけども、まあね、ちょっと命は大切にした方がいいと思うよ。正直これ今6キロでしょ、10キロ以上落ちたらちょっとおかしいでしょ本来ね。だからそういうのでも数値的に考えてもね、わかんないじゃん、そのなんかお前の頑張りが足りないとかさ、なんか社会は大変なんだとかさいうこと言われて、そうか、じゃあ頑張んなくちゃなってなったとしても、いや体重10キロ落ちたらおかしいよねってところもあるから、今の身長と体重ね、これで仕事入る前はこれでしたと、おかしいよねっていう多分数字が表してくれるところもあると思うから、そこで本当にもうギリギリのライン行った時にね、それでもお前の努力が足んねえとか、ね、気持ちが足んねえとか、もうなんかもっと、ね、なんか頑張れ頑張れって言われても、いやこういう数字出てますから、ねね、なんか鬱とかはなんか気持ちが足りないんだとか、ね、そういうの言われたとしても、いやおかしいでしょ、体重じゃお前体重10キロじゃ落とせよみたいななるかもしれないからね。だからまあその辺はね、そういうので数字で証明できるところでねアピっていくのもねいいんじゃないかなと思いますからね。まあほんとほどほどに、ね、もう体壊してる ね、感じだと思うんですけどもね。まあ、ほどほどにしましょうよというね。まあ、何かあったらね、苦しいことがあったら、ここにお便りいただければね、ちょっと読んで、で、リスナーのみんなもね、優しい人多いからね、いろいろとアドバイスくれると思うからね、抱え込まないでね、お便りいただけたらと思います。あとは、ラジオネーム、ラジオネームリスさん、パルさんこんばんは。先日、静岡に出張をした際、社長に昼飯で5000円の特上うなぎをご馳走になりました。国産うなぎはかなり高価になりました。パルさんもたまには贅沢してうなぎとかどうですか？中国産の、ガスで焼いたうなぎはクソですってね、お答えできました。ありがとうございます。知ってる。ね、クソなんだけどさ、こないだ食ったよ俺も。若菜っていうさ、お弁当屋さんね、あるんだけどさ、声優系列のさ、売ってんのうなぎ。日本産、国産1200円、1500円ぐらいするの。と、中国産700円ぐらい。すいません中国産ですってね、中国産のうなぎ食いましたけど硬い。まあでもそんなことないと思うんだよ。中国産とかでもその他の日本ね国産じゃなくても、まあ焼きたてだったりとかうまく焼けばすごいうまいんだけど、たまたまなのかな、ちょっとそこのお弁当はカチカチだったんだよね。ちょっと泣きそうだったよね。でもまあまあね、昔はね俺もうなぎ得意じゃなかった、ちっちゃい頃はね。最近は結構、まあ、嫌いじゃないっていうか、まあうまいよねって思うから、たまにはちょっと贅沢して、言ってもうな重頼んでまあ3000円しないと思うんだよね。2000円ぐらい、2500円、3000円、まあ3000円以内で食えるじゃない、うな重。まあそんなにいいもんじゃなければね、普通並っていうかね、小畜梅って言うと小畜梅、うん、どれだろう、梅かな、だったら3000円以内で食えるから、ね、まあそんなんでたまには、夏だしね。まあ俺前ラジオでね、今週うなぎ食ってきたんだみたいな話したこともあるけどね。まあそんな夏だからね、ちょっとなんだかんだで体力ね、なかなか奪われちゃう時もありますから、うなぎでも食べてね、元気出して毎日過ごしたいなと思いますね。じゃあそんなんで、あともう一個ぐらいちょっとお便り読んでね、お別れのコーナー行こうかなとね。意外とまた時間押してるってところで、まあ、結局ね、いつも思うの、お別れのコーナー長いなって。いつも話的には1時間以内に終わってたりするのよ、50分とかで。そこでお別れのコーナーになって、お便り読んだりとかね、話足りないことを喋ったりとかすると、そっからが長いんだよねと思って。でもさ、お便りせっかくいただいてるからさ、やっぱり全部読みたいじゃんって思うと、まあ、2時間コースいっちゃうんだよなーっていうのを最近ちょっと思ったりはしますね。じゃあ、あともう一つお便り、ラジオネーム山猫舞台さん、どうもパルさんこんばんは。宅建勉強は順調ですかね。ところで、宅建を取ると転職にはどれほど有利なのでしょうか。パルさんは、不動産業の営業をやりたいのですか。質問攻めですいません。今日も生で聞いてます。頑張ってくださいというね、お答えできました。ありがとうございます。宅建の勉強は順調じゃないですね。もう模試がすぐなんです。7月16日が模試なので、もう本当にあと3日ぐらいしか時間ないんだよね。3日あるか、一応ね。今日が今14日になったので、今日、明日、で、16日。全然時間ないじゃんっていうね。まあ、足りないんだよ。今、問題集3冊あって、今3冊目で残り50問ぐらいあるから、これをなんとかここまでやって、あと、まあ、前日か、あとは当日か、ちょっと見直しして、模試に挑むと。もしもね、16日の午前中だからね、まあ、当日勉強できるところはないからね、前日までにどこまでできるかってところなんだけど、でも、やっぱりこうやって、デッドラインっていうか、そういうのがね、やっぱしできるとさ、なんだかんだでやらなきゃいけない、そこまで一回さ。そういう意味では、俺みたいなやつにはね、とても、なんか今回の模試があったことでね、一周ちゃんと多分回せると思うから、それは良かったなと思うんだけど。で、一応、宅建取ると、転職にはどういう風に影響ね、有利だったりするんですかって話なんだけど、まあ宅建持ってて有利かどうかって分かんない、正直ね。ただまあ宅建持ってますっていうと、まあそれなりにね、努力じゃないけど勉強ね、ちゃんと資格取るためにしたんだなとか、そういう努力は見てもらえるっていうのと、あとその不動産業界入ると宅建持ってるとちょっと手当がもらえたりするんだよね。2万とか3万とか分かんないけどね、2万ぐらいかな、ね、なので もしそういう宅建業界、その不動産業界行くんであれば、持ってるととてもまあいいよねっていうところと、ただ俺不動産の営業したいわけじゃないんだよね。あの車の運転ちょっとしたくなくてさ、あんまあの注意力ね3万系なんでね、俺もね。なんでまあその話はちょっとまあ来週ちょっとがっつりしようかなと思うんだけど、注意力3万系なんでね、ちょっと車運転はなるべく控えたいなと自主的にそう思ってるんだよね。なのでだなんだろうね、だ都内とかでそういう車とか使わないで、まあ都内だったら結構歩いてね物件見に行けることが多かったりするから、だそういうんだったらね、ちょっとなんか不動産と関わってみても面白いかなとか思ったりするけど、まあ一応一番なのはその実家がね、その不動産会社なんでね、そのちっちゃい町の不動産会社なんで、まあ親父何かあった時にね、まああった方がいいかなってところで、まあ一応取っとこうかなっていうところなんだよね。別にそれ以上でも以下でもなくて、不動産業界に行きたいのって言うとよくわからないところはありますね。ただ引っ越しとかは好きだからね、まあ向いてるのか向いてないのかわかんないけど、結局俺車が運転したくないっていうのがちょっとネックなんだよねと思って、車運転好きだったらね、なんか結構まあ向いてるというかね、うん、そんな感じはするんだよね。だからその辺はねちょっと、まあ、今後考えていきたいなっていうところですね。あんまりちょっとあの回答になってないけどね、まあ、そんな感じでございます。
トーテネットアットエドラジ。
それではね、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは今日ね読めなかったお便りとかね、あとは、今日喋りたかったこととかをねつらつらとお話ししていきたいと思うんですけども、ではねちょっとサクッと話したいことがね、ここ3週間ぐらいなんですけども、左足の裏が痛いんだよね。あのつま先というかそっちの方がなんかツキツキするんだよね。靴下とか履いてると平気なんだけど、素足になったりとかするとなんかちょっとふとした時にねツキツキするんだよねと思って、これ3週間ぐらい治んないのとか、あとはまあこれは結構前からなんだけど、まあ朝起きるともう両手がピリピリしてんだよね。ダメだなと、もう体ダメだなと思ってさ、まあそんなね。あとは、ここ 2,3 日前かな、左の内もも内出血したよね。なんかあったんかなと、もう体ボロボロ本当に。でなんかもうおでこのニキビは今すごい状態になってるし、もう大変と思って、まあそんなね、そんな最近です。であとはその先週ねブルーシードのちょっと話をしてさ、でその後にまあ、さっきちょっとオープニングでも話したけどもさ、その聖地巡りのためにねブルーシードの DVD を見直して、ねそれでちょっとプリントスクリーンなんかしてさ、で画像とかちょっと保存とかしたりとかしてね、まあ、これはちょっと今度出雲行った時にね同じような、写真をね撮っていきたいなと思うんだけどもさ、でその時にねいろいろと思ったのがさ、ブルーシードの監督とかの年齢なんだけどさ、ブルーシードの監督って監督とかそういう作画監督とか脚本とかまあいろいろいるんだけど、なんか大体が30代前半の頃の人たちがやってんだよねと思って、いや今の俺と同じぐらいの年齢だよね。そういう人がああいうなんだろうアニメが本当に盛り上がるところね、そういう時代でその、ま夕方の6時とか6時半とかさ、そういう一番王道の枠でさ、もう監督とかやってんだなぁと思うとゲロ吐きそうになるよね。なんか本当にその自分と同じ年齢のやつがなんか最前線で頑張ってるのを見ると、自分の本当のダメな感じとなんかすげえ置いてかれてる感で本当ゲロ吐きそうになるなと思って、で一応この仕事今ね俺やってる仕事とか前やってるとさ、その、まあ、たまに話すけど、その、まあ、俺よりも若い人たちが、なんか、結婚してるんだなとか、子供いるんだなとか、なんか、家買ったんだなとかね、そういうの分かったりするのね。そうすると、ゲロ吐きそうになるよね。27歳とか、まあ、昭和60何年とかさ、下手したら、まあ、平成元年ぐらいで、家持ってて、子供と奥さんいて、その日はちょっと自分立ち会えないので、妻が、みたいな。はぁ、みたいな。すごい、みたいな。なんかもう吐きそうと思って、 もう吐きが止まらないっす、ゲロ吐きそうっつって、まあ、そんななっちゃったりするんだけど、本当にそういうやつね、いい人ばっかり、本当にもういい お客さんばっかりなんだけどさ、なんかねすごいなと思って、それに比べて俺はっつってね、もうゲロ吐きそうっつってね、まあそんなんで、あとはあのブルーシード1話まだ見てないよって人いたら、あのバンダイチャンネルっていうサイトがあるんだけど、バンダイの公式のねところなんだけど、ここでブルーシード1話が無料で見れます。なのであの画質とかも結構綺麗なんでね、多分1話見るだけだったらバンダイチャンネルで1話を見た方がいいと思う。特にあの会員登録とかもなく見れたから。なんで、あの、ぜひ、あの、1話見てないよって人は、バンダイチャンネルで、ブルーシード1話見てもらって、そこで、あ、2話もちょっと見たいなとか、ね、そんなのあったら見てもらったらいいんじゃないかなと思うから、雰囲気は多分それでね、あの、見れるかなと思うからね、ぜひ、バンダイチャンネルでね、ブルーシード1話見ていただけたら嬉しいかなと思います。で、あとは、あとあの、7月入ったんでね、宅建の申し込み。ね、ちゃんときちんとしましたからね。まあ、これでね、ちょっと気合い入れて、あと本当に、100日ぐらいですか。3ヶ月ぐらい。ありますからね、頑張っていかないなと思ってるんだけど、この間休みの日さ、1日頑張って宅建勉強しようと思ったの。でも、夜になってさ、結局解いた問題数って2問でさ、何やってんだろうと思って。ね、そんなのがあったりとかしてね、本当になんかダメだなっていうね、ところ。あとは、お便りいただいてますので、お便りどれかな？ラジオネームが、結構これは、ちょっと待ってくださいね。いろいろと。はい。ラジオネーム683番さん、ペル関東さん、こんばんは。パルナイトーです。本当に説明下手っすね。ブルーシードが全く伝わらなかったっす。さすが、カシアスさん、カシアスさんクオリティですね。北米版の DVD は DVD ファンタジウムっていうサイトで安く買えます。日本語で注文できるので、英語できない、ギャオスさんでも簡単に買えるはずです。無責任館長タイラー、天地無用など、ボックス激安ですよっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ、ちょこちょこ、まあ、パルナイト間違ってるところありますけどね、まあそれはちょっと置いといて、まあ、ブルーシードの説明ね、前回ちょっと本当に伝わらないなってところで申し訳なかったんだけど、まあ俺も一応聞き直して、まあこんなもんだろうなと、ね、いうところでね、もうしょうがねえなってところあったんですけどね。で、まあ本当に北米版のアニメの DVD、ボックス、安いからね、日本版高いよ。もう10倍とは言わないけど、その北米版、まあ言ったら日本版の10分の1、まではいかなくても5分の1とかには絶対なってるからね、北米版の方はね。だからなかなか手出せないなってのあったりとかしたら、まあもちろんレンタルとかっていうのもいいと思うけど、なんか物が欲しいなとかいうのがあったら、ちょっと北米版いいかなと思うから、さっきちょっとアニメの方で話したあの、ガレイゼロっていうね、俺がちょっと好きなアニメあるんだけど、これも北米版、ブルー、DVD ボックスあるからね、ちょっと欲しいなとは思ってるんだけどさ、ぜひよかったら、これを機会にね、ちょっとそういうのを見てみたりね、買ってみたりしたらいいんじゃないかなと思います。なんか、あるじゃない？昔好きだったけど、ね、で、なんかいつかね、やっぱりもう一回見たいなとか、ちょっと買ってみたいなとかあったら、そういう作品こそね、なんか北米版とかで買ってね、ちょっと置いとくといいかなって思いますね。あとは、ラジオネーム684番さん。ついに出雲旅行ですか？出雲そばは有名ですよね。そばの実を、殻ごと、引いた田舎そばの代表です。ぜひ食べてください。出雲旅行の前に日本書紀と古事記を読んでいくことをお勧めします。講談社学術文庫のシリーズが注釈が、充実してて読みやすいですよ。ブックオフなら100円コーナーにあるかもしれませんよ。出雲までは飛行機ですか？できたらサンライズ瀬戸出雲で行ってください。寝台列車で女性との出会いがあるかもしれませんよ、というね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうだね、そばはね、出雲そばちょっと食べたいなと。やっぱりね、そういうガイドとか見てもね、出雲そば書いてあるからね、まあ、ちょっとそば、最近俺もよくそば食ってますからね、好きなんでね、食べたいなっていうところと、あとはまあ日本書紀とかね、そういう古事記とかね、読むのもね、そういう日本神話がね、いっぱい書いてあるからね、いいかなと思うんだけど、ちょっと俺それ読んでる場合じゃなくて、宅建の勉強しなくちゃいけないところがあるからね、 ですよ。まあ、ただ、買った出雲のそのガイドとかにも、ちょっと簡単には書いてあったからね。まあ、それはちょっと読んでいこうかなとは思ってるんだけど、大体でも、多少は知ってる部分あるからね。まあ、ただ、詳しくは知らないから、本当はそういうね、本とか読んでくと、さらに面白いかなと思うけど。まあ、今回は、まあ、ブルーシード聖地巡りがメインかなっていうところがあるからね。で、それで行ってね、だからまたよかったらね、年に一回出雲行くとかね、そういうのもあるかもしれないけど、その時はちょっとね、書物とかもね、もう一回ちょっと読んでみようかなっていう感じではありますね。あとは、出雲までの道のりなんですけども、一応飛行機で行こうかなと思ってるの。ただ、そのサンライズ出雲とかね、そういうので行きたいなと思ってたんだけど、このね、寝台列車、寝台特急がさ、これ、ちなみにサンライズ出雲って乗ると、関東から、出雲まで行くのに12時間ぐらいかかるね。10時間とか12時間かかるの。そんなに時間ないんだよねと思って、なんだろう、やっぱし向こうに行って、俺も結構今回計画立ててるのよ。もう正直気持ち悪くなるぐらいブルーシードの DVD を見直して、じゃあここ行ってここ行ってここ行ってって計画立ててて、で一応2泊3日で行く予定なんだけど、まあ、1日目着いてから出雲大社行って、あと2日目はちょっと他の神社巡りいっぱいあるからね、して、3日目も最後、まあ、出雲大社最後お参りして、まあ、お土産でも買って帰ろうかなっていう感じなの。まあ、他にもね、いろいろあるんだけど、だから、3日間でこんぐらいちょっとあると、まあ、やっぱり、向こうで行動する時間を長くしたいなっていうのがあって、本当はね、最近すごいね、女性に人気らしいのよ、この寝台列車。そのサンライズ出雲とか。だから、それで、ね、特に個室じゃなくてね、そういう普通のなんか集団で乗れるようなところに行けばね、出会いあるかなっていうのは正直あるのよ。だけど、ちょっとなぁと思って。そんな10時間も12時間も列車の中痛くねえなぁと思って。なんかやっぱしね、着いた時にさ、俺多分疲れちゃってると思うんだよね。そのリラックスできないと思うの。やっぱり自分で個室でホテルとかだったりすれば多少なりともねリラックスできると思うんだけど、ちょっとね、寝台列車でリラックスできるかどうかわかんなくて、これがまあなんつうのかな、何回も行ってるところだったりすれば現地はもう不安ないから行くね方法変えてみて楽しむとかねあると思うので、次回だな。今回は飛行機で、次回ちょっとそういう寝台、列車とかで行こうかなって。本当は行きたいんだよ、寝台列車とか。まあそうじゃなくても新幹線とかでも行きたいなと思うんだけど、新幹線で6、7時間、6時間ぐらいかかるのかな。で寝台で10時間から12時間、飛行機だったら1時間半で着くんだよね。したら向こう行ってやっぱちょっと長くね楽しみたいなってのあるから、今回は飛行機の予定です。まあ結構もうプランも考えてきているのでね、まあそれはまた後日ねお話をしたいと思いますけどもね。あとは、ラジオネームメンテナンス見習いさん、パルさんこんばんは。新しいカーボンロード買って少し経ちましたが、そろそろ洗車しなくちゃいけないんじゃないですか。どうやってするのか、場所はどこでするのか。私も自転車乗ってるんですが、いざ洗車しようと思ってネットで調べてもいろんな人はいろんなやり方をやっていて、見ているうちによくわからなくなったりします。よろしければパルさんの、自転車メンテナンス方法を知りたいですというね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあ自転車メンテナンスは必要だと思うんだけどさ、俺しないんだよね。俺さ、本当になんか昔から自転車好きなので、大事っていうか、なんかずっと同じ自転車乗ったりするのね。そのみんなが買い替えたりとかするんだけど、俺はなんかこいつが相棒だみたいな感じがあって、でそいつとすごい一緒にいる感があるんだけど、ただもう洗車とかはしないし、結構乱暴ではないけども、そこまでなんか丁寧に扱うわけじゃなくて、結構雑に扱ったりするわけだから、なんか戦友みたいな感じで、戦ったとも戦友みたいな感じではあるんだけど、だからといってねぎらうわけではなくてさ、なんかそういう拭いたりとかも基本的にはしないんだよねって思って、だから多少すぐボロボロになっちゃっても、ただそれでも長くは他の人にはね長く使ったりはするんだけど、だからね、ただ今回ちょっと高価なね、自転車買っちゃったからね、多少メンテナンスしなくちゃいけないなと思うんだけど、本来であれば多分 ね、ロードなんていうのは、そのバラせたりするからさ、バラして、まあ、部分部分拭いたりとかね、したりすると思うんだよね。で、全部きれいにしてまた組み立てるっていうのが本来かなと思うから、別に家の中でもね、できるかなと思うんだけど、まあ、そう、言うほど俺も乗ってないんだよね。まだ、梅雨が明けたんだか明けてないのかわかんないぐらいでさ、やっぱし休みの日になると雨降ってんだよね、いつもね。だからなかなか乗れないんだけど、でもちょっとね、やっぱちょっと雨の日に少し乗っちゃったりとかね、したこともあるから少し汚れてるんだよね。だから少し、まあ拭いてあげたいなと思うんだけどね。まあ一回もう買ってから結構経つか、3ヶ月ぐらい経つからね。一回ちょっと自転車屋さん買ったところにね、持ってって一度メンテナンスをしてもらわないといけないんだよね。だからそこで、見てもらって、で、その時に掃除とかってどういう風にしたらいいんですかとかね、ちょっと聞いてみようかなとも思いますからね。まあ、その時にはちょっとまたね、お話ししたいと思いますんでね。まあ、それまでは、ちょっと愛情をかけてね、拭いてあげればいいんじゃないかなと。ね、空拭きで、水拭きでも空拭きでもね、まあ、水拭きした後に空拭き、ね、がいいんじゃないかなと思いますからね。まあ、ちょっと自分なりのやり方でもね、特に問題はないかなと思いますから、そんなに錆びたりすることもないと思うから、ね、ちゃんと空拭き作業してあげればね、いいかなと思います。あとは、ラジオネームケンさん、深夜0時にあるエボー2014決勝に備えて寝るために、生放送は聞けない、聞けませんが、放送頑張ってくださいというね、お答えいただきました。ありがとうございます。今ね、そのゲームの、エボー、2014年のやつがね、決勝があるということで、これから0時からもう始まっちゃってるんだね。もしかしたら今もう、エボーね、見てるかもしれませんけども、まあ、スーパーストリートファイター4とかね、やってるんじゃないかな。梅原のね、動画とかも、ニコニコ動画上がってましたからね、ちょっとだけ見ましたけど、もうなんだかんだやっぱし、竜のしゃがみ中足つえっていうね、ところでね、もう最近全然やってないね。この間ね、そうやってゲーセンでさ、新しいスーパーストリートファイター4だっけね、出てさ、もう、スーパー、ウルトラスーパーわかんないけどね、それは出ましたけどね、ちょっとだけやったけどね、そんな続かなかったね。やっぱり、上手くないからね、辛いんやっててもね、楽しくないところがあってね。まあ、そんな、あとはやっぱし、家の近くにさ、一緒にゲームやる友達とかいないとさ、なかなか楽しくできないよねって。一緒にゲーセン行ってやるやつがいると、すごい面白いんだけどねってね、ところはあるから、そう考えると、やっぱり友達がね、近くに住んでるとね、いいよなーっていうのはちょっと、ね、感じたりはしますね。じゃあ、あとはね、お便りいただいてます。ラジオネーム、ラジオネーム、ベルさん。パルさん、こんばんは。婚活の方は最近どうですか？オタクによるオタクのためのマチコン、アニマチコンが池袋と、こちらが秋葉原で開催されるらしいですよ、って、お便りいただきました。ありがとうございます。URL もね、貼っていただいてね、さっき見たんですけど、もう、締め切っちゃってる。大人気みたいだね。やっぱりね、その、アニメ系の話ができる、その、男女は、本当に出会いの場を求めてると思う。本当ね、それを感じるね。毎回毎回、この系統のさ、マチコンがあると、やっぱすぐね、もうなんか売り切れちゃうんだよね、チケットが。なんでね、まあまたね、次回あったらね、参加したいなと思うんだけど、いやーほんとね、出会い求めてるよみんな。アグレッシブだよみんなね。ほんとに逆にいいことだよね。なんかさ、オタクはダセーとかクレーとかさ、ね、そういうのがね、なんか、そういう風潮があるけどもさ、やっぱりこうやってね、出会いの場があればね、ね、三次元なんてクソだとか言ってるけど、なんだかんだで出会い求めてんのよ、やっぱり。だからね、まあこれでいい出会いとかがね、あればな、と思いますから、まあ私もね、ちょっとアニメの話できる女性がね、友達できたら嬉しいなと思いますからね、まあこういうちょっとイベント、早めに見つけることができてね、参加できればね、ちょっとまた行ってね、お話ししたいと思うんですけどもね、ただ最近ちょっと女性不信なんだよなぁと思って、ね、先週ちょっと話そうかと思ったんだけどさ、まあちょっと今週軽く話しますけど、ちょっと女性不信なんだよねと思って、まあ仲良くというか、まあそれなりに、なんだろうな、別に恋愛対象とかじゃなくてね、普通に、まあ女性なんだけどもさ、まあ日常ね、ちょっと喋ったりとかして、少しずつ信頼関係をね、積み上げてきた、そんな人がいたりするんだけどさ、ただね、 やっぱりちょっと誤解があったりとかね、やっぱ何かしらあるじゃない。そういう時にさ、そういう女性ってさ、なんかやっぱしこういうところあるなっていう、なんかある程度なんだろうな、そういう勘違いかもしれないっていうことってあると思うんだけど、ちょっと決めつけてかかるところあるでしょ。それはもう女性、もう女性一般的に考えてっていうとまたあれなんだけど、俺が思う女性像ってやっぱりそういうのあるんだよね。ある程度そういう、ね、誤解があるとかあるかもしれないのに結構決めつけてかかってくるって。それで、ね、向こうで勝手にそういう風になんかねえあったりとかするじゃない。そうするとさ、急に怒ったりとかね。そうするとさ、なんか今まで積み上げてきたものがなんか一気に壊れるんだよなと思って、まあなんだかんだで、まあそれから少し経ってね、またね、あの一からね、ちょっと積み上げつつね、少しまあ少しずつ戻っては来てはいるんだけど、もうそれでさ、やっぱそういう風になんか対応されるとさ、心の壁ってやつ、あの私の AT フィールドがさ全開になっちゃうわけじゃない。でも本当にこれまでもうすごいさ、もう、ね、完全に AT フィールドで全開だったところがさ、少しずつ少しずつさ侵食してってさ、ようやく AT フィールドがなくなってさ、それがだよ、やっぱし何かそういうのが起きるとね、もうまたすぐシャットアウトしちゃうんだよなぁと思って。まあ難しいよね、なんかそういうのがさ、なんかあの一度拒絶、なんか拒絶される感じするとさ、もうどう接していいか分かんないみたいなところがあるんだよね。で向こうがその後にちょっとなんか謝ってきたりとか、なんかちょっと誤解してたとかさ、勘違いしてたとか言われてもさ、一回拒絶されたらさ、もうなんかどういう風に対応していいか分かんなくなっちゃってね、本当になんかもうどういう距離取っていいか分かんないしっていうのがあってね。まあそんなのが先週そのぐらいありましてね、そっからちょっと女性ってやっぱしそういうところあるからなーと思って、女性不信になっちゃってたところでね、ちょっと友人からね、女性の方を紹介しましょうかっていう話があったんだけど、俺その時本当にもうマックス女性不信だったからね、なんかもう女性と会ってもなんかあんまりうまくいかなそうだしなっていうので、ちょっと断っちゃったりとかね、そんなもったいないところはありましたけどもね。まあそんなのがあったりなかったりですね。じゃああとは、お便りいただいてます。ラジオネーム689番さん、パルさんこんばんは。宅建の勉強はいかがでしょうか。あと3ヶ月ぐらいですが、去年と同じ空気が。ところでパルさんが推している花澤香菜さんの魅力は何でしょうか。最近25というアルバムを買いました。声と顔は好みです。曲は普通でした。もしよろしければ教えていただければと思いますで、ね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあそうだね、あのまあ花澤香菜ちゃんマジ天使って俺はよく言ってるかもしれないけども、別にまあこれはね、俺が花澤香菜ちゃんマジ天使ってあのすごい思ってるっていうわけでもなくて、まあ花澤香菜ちゃんマジ天使っていうそういうなんかまあ言葉があるんだよね、このネットだったりとかアニメ好きの中にはね。だからよく使うんですけども、まあ天使ちゃんのね声を花澤香菜ちゃんやってたからさ、なんか花澤香菜ちゃんマジ天使っていう話になってるとは思うんだけど、でまあ昔の花澤香菜ちゃんはやっぱし聞くとね全部花澤香菜って感じしたけど、最近はなんかいいなと思って、まあ大体いいなって思う作品見ると大体花澤香菜さんは出てるんだけども、でもそこでもなんか別にあのいい感じになってるかなと思うんでね、それは全然あのもうそういうまたかよみたいな感じじゃなくて、あの全然あまた花澤香菜さんいるんだねっていうレベルでね、そういう違和感はなくなったんだけども、であとは花澤香菜ちゃんは、曲ね歌はあんまり昔はあんまり上手くなかったのかな、最近は結構ねあの上手いというかいい感じのねなんか安定感があるなっていうところはあるんだけど、だから別にちょっとねこうやってせっかくアルバム買ってもらってねあれなんだけど、言うほどそのじゃあ今一番いい声優誰なのっていうと、そんな花澤香菜さんってわけじゃないんだけどね、まあいるとなんか安心感というかね安定感はあるなって最近の感じはしますけどね。まあ今誰かね、遠山さんとか、あとはまあさっき言った井口ゆかとか、まああとニコニコと青い空とか、ナンジョルノとかね、あとは海ちゃんとかね、海ちゃん声優の名前じゃねえだろっていうね話なんだけど、あのね名前があのみもりすずこさんとかね、 まあ最近、友達が三森すず子の画像でオナニーするっていう、ミモニーにはまってるっていうね、そんな話を聞いたりもしますだけどもね。まあそんなんだったりとかね、最近の若手の方はそんな感じがね、多いですかね。アヤネルとかね、わかんないですけどね、俺もあんま声優詳しくないからね、よくわかんないんですけども、まあその辺がなんだかんだでいいんじゃないかなと思っております。何がいいかってよくわかんないんだけどね。まあなんかいい声なんだよねと思ってね。まあそんな感じ。ね、そんな、ね、そんな大したね、なんかないんですけど、こだわりとかないんですけどね。あとは、お便りいただきましたラジオネーム、ラクさん、パルさん、こんばんは。ポッドキャストでは、聞かせていただいてましたが、生で、放送を聞くのは今回が初めてです。俺の生リスナー童貞を奪いましたね、訴えてやるブワーっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。すいませんね、お便りいただいてからね、もう1時間以上経ってるっていうね、すいません、1時間半以上経ってるんですけどね、そんなね、もうかなりね、お時間経ってますけども、ね、申し訳ない、童貞の方ね、生リスナー童貞を奪ってしまいましたけどね、まあ男がね、男に対してね、ちょっと奪ってしまったんで、ちょっとあーな感じしますけどね。まあなかなか、ポッドキャストで聞いた方が面白く感じますみたいなね、そんな意見あると思う、なぜか。俺もわかんないけどね、ちょっと1日2日ね、ちょっとなんか熟成させてからね、それを聞くとね、面白かったりするんでね、あと少しやっぱし音のバランスとか音の良さとかね、そういうのもあるのかなーと思うんでね、ポッドキャスト今日ね聞いてみて、生で聞いてやっぱりね、オナニーの方が良かったなってね、そうやってセックスするとセックスよりもオナニーの方が良かったなって思うかもしれないけど、でもなんだかんだでね、やっぱりセックスの方がいいなみたいな、いや違うな、うん、やっぱりオナニーのがいいなって思うんだったら、またね、ポッドキャストでね、ちょっと聞き直してもらうと、同じ回をね。そうすると、この間聞いた時あんまり面白くないなと思ったけど、ポッドキャストで聞いたら面白いなみたいな、あるかもしんないからね。もしね、今日あんまりっていう、ね、感じだったら、ぜひ、ポッドキャストでね、もう一回聞いてもらえたら嬉しいなと思います。あとは、お便りいただいてます。ラジオネーム、草壁さん。さっきの私のね、足が痛かった話ね、こちらのお便りだと思うんですけども、痛風ですなってね、お便りいただきました。ありがとうございます。痛風かな、あるよね、ちょっと痛いんだよね。まあ、腕のピリピリは多分普通に俺体やばいだけなんだけど、足に関しては痛風の可能性あるよね。ちょっと怖いね。でも気をつけて、最近ね、食生活気をつけてて、夜とかなんてさっき食ったのがあれだよ、サラダと、あと、なんか煮物みたいなやつと、ヨーグルト。ね、こんな夜で、ね、食事にしてますから、今週一番体重が低かった時が、59キロまで下がりましたから、ピークの時なんか62キロ超えてたからね。そうすると、まあなかなか下がってきたかなと、いうところで、あとまあ、ちょこちょこね、筋トレもしてるから、まあ、何出雲行くまでにはね、ちょっと引き締まった感じ、そこまでおっさんみたいな感じじゃなくてね、少し引き締まったさ、都会から来たね、ダンディズムっていう感じで行けばね、もしかしたら向こうのね、ちょっと都会に憧れちゃってる女性なんかがね、あれ素敵なね、ダンディズムだわって抱いてってなるかもしれないからね、そんなアクシデントもちょっとね期待しつつね、出雲行ってきますけど、そんなね、もう神様がいるような土地でね、お前何を考えてるんだって話かもしれませんけども、ね、縁結びのね、そういう神社でもあったりしますからね、その辺はちょっと楽しみにしていきたいと思います。じゃあね、あとは、いただいてお便りちょっと読んでね、いきたいと思うんですけども、ね、ちょっとお便りいただいてたのが、ラジオネームトリンドルさん。トリンドルさんからはね、メールをね、結構こういただいてるんだけど、なんだかんだちょっと読めなくてね、ちょっと溜めちゃった部分があるんで、いっぺんに全部読ませていただきたいと思うんですけども、前にね、トリンドルさん、入院していてね、なんで入院したかっていうと、まあなんかいろいろと骨がね、折れてしまったということで、で、お便りいただいて、で、まあなんか骨盤と背骨が折れてね、大変なことになってるってことでね、病院に入院してるって話なんですけども、で、ちょっといただいたお便り、ちょっと抜粋しながらね、読んでいきたいと思うんですけども。もうすぐ入院して2ヶ月になります。チンチンは怪我していないんですが、勃起しません。エロいことを考えても、チンチンは少し膨らむだけで、すごく痛く、なります。もちろん射精もしていません。おなきん2ヶ月って、童貞ネットリスナーの中で最長記録じゃないですか。 毎日美人看護師さんにチンチンを洗ってもらってますが、勃起どころか興奮もしないんです。今日診察してもらいます。もし ED だったら童貞ネットリスナーの殿堂入りさせてくださいっていうね、お便りいただきまして、でその後、診察終わりました。一生経たないかもしれないそうです。どうせ使いませんが、いっそ、性欲も封印しといてくれ。女性リスナーの皆さん、安全、安心安全なトリンドルをどうか遊んでやってもらえませんかっていうね、ちょっと衝撃のお便りをいただきましてね。まあやっぱりなんかそういうね、骨盤とか背骨とか折っちゃうと、そういうチンコにも影響しちゃうんだなってところでね、なんかもしかしたら一生経たないかもしれないっていうね、そのちょっと悲しい状況ね、なってますけども、まあこれはね、良くなったらいいなってところで、でその後お便りいただいてます。トリンドルさん、今週病院側の都合で転院しました。着くまで知らなかったんですが、なんか精神科に入院してます。ちょっと戸惑ってます。怪我治せっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ超展開ですよね。ラノベとかでもなかなか見られない、ね、骨盤と背骨折るっていうのでもなかなか現実じゃありえないレベルなのに、そっからね、転院して精神科に行っちゃうっていうね、すげえ話展開になってきたぞっていう ね、超展開なんですけども、でその後、いただいてるお便りが、今夜はウィンブルドン決勝戦ですよ。また決勝でフェデラーを見れるなんて最高ですよ。まあ僕は睡眠薬飲まされるからほとんど見れませんけど、毎年楽しみにしてたのに。ちなみに、昨日はセックスしてる夢を見てチンチンが痛くなって目が覚めましたってね、お答えできました。ありがとうございます。これもしかしたら ED が治ってきてるんじゃないかっていうね、なんかエロい夢を見てちょっとチンチンが痛くなるってね、いい兆候かもしれないですね。ね、俺もうなんかそういう今かん、あ、これいいのかな、そうだね、そういうお便りだったね。であとは、その後でいただいてるお便りの方で、こちらが童貞ネットのラジオなんですけども、スマホでもポッドキャストを聞けるんですね。怪我をして、したのは高いところから落ちたからです。頭部が花壇からはみ出て、なかったら確実に死んでいました。パルさんと同い年のフェデラー残念でしたね。まあリスナーにとってのブルーシード並みにパルさんにとってはどうでもいい、ことだったかもしれませんけどっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだね、あの私フェデラーそんなにね、ちょっと注目してなかったので申し訳ない。フェデラーがどんだけすごい選手かっていうのは俺でも知ってはいるんですけども、別にあの試合とか見てなかったので申し訳ないんですけどね。まあ俺とフェデラー同い年ってまたへこんじゃね、なんかちょっとゲロ吐きそうになってくるんですけども、まあね、そんな話はね、ちょっとまあみんなね、みんなはね興味あるかもしれないけどね、俺にとってはねちょっとあまりっていうね、ちょっと皆さんのブルーシード並みにねあまり興味なかったんですけども、でなんか高いところからね落ちたっていうことでね、骨盤と背骨いっちまったってことでね。でちなみに次のお便り、これラストなんですけどもね、落ちたのはマンションの6階です。病院食はパンが妙に美味しいですっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。マンションの6階から落ちねえだろうっていうね話なんだけど、さっき俺がアニメレビューで話したさ、あったじゃない、なんだっけ、残響のテロル、これだってよビルの4階ぐらいから落ちてね、無傷だったりするんですけどね、もうそんなアニメだって4階ですよ。それでそっから落ちて、なんでそんなんで平気なんだよみたいななってるのに、もう6階から落ちてるからね。それでこのラジオを聞いたりとかしてお便りいただくっていう、そんな超人的なね、肉体を持ってるから、これは ED もね、そろそろ治るんじゃないかなと思いますからね。まあね、ちょっと早く治してね、普通にね、自宅でね、お便りなんかこうやってラジオ聞いてね、お便りいただけたらいいかなと思いますから、またね、なんか ED 治ったよとかね、そういう話があったらね、お便りいただけたら嬉しいなと思います。じゃあ最後、ね、お便り読んで終わりにしたいと思うんですけども、まあなんだかんだで2時間かかっちゃうね、俺ね、ダメだね。でも、ね、アニメの話だけだったら1時間以内で終わってたからね。やっぱお便りが、ね、やっぱこうやって大人気ラジオになってくるとさ、お便りが多いですから、ね、やっぱし読んでいきたいなというところでね。まあちょっと今後、お便りはちょっと選んで読まないといけないかもしれないですね。またね、昔ちょっとね、選んで読んでましたけど、もうちょっと今後考えないとね、俺もちょっと喉がね、限界になってきちゃって、途中途中でちょっと喉がね、痛くなってね、 声がちょっと出なかったりとかする時もありますからね。まあそんなんで、じゃあ最後ね、お便り、ラジオネームさくららさん、自分は今33歳で結婚して子供も2人います。自分は某有名企業の正社員です。パルさんのような方から見れば素直に羨ましいと思いますか、それとも妬みつらみの感情を持ちますか。古くからの友人と、かっこ彼女がいなくて同い年とどのように接すればいいのか悩んでいます。できるだけ疎遠になりたくないので良いアドバイスをよろしくお願いしますというね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあそうだね、33歳で結婚して子供が2人いますとね、仕事は某有名企業の正社員ですと、どうですかとね、いう話なんだけど、まあ素直に羨ましいなぁとは思うよね。だけどそれで別になんか妬んだりとかそういうのはあるのっていうと、まあ微妙なところだよね。あのなんかさ、まあ、自分と近ければ近いほど正直そこでなんか妬みとかは俺は今のところはないのね。あのこれが35とか40とかになって俺が今のまんまでね、で今ねそうやってね、ラジオネームさくららさんみたいな感じのね、近くにそういう人がいたらちょっともう現実的に手が伸ばせないところにいたりするからさ、そういう時はちょっとそういう思いが出てくるかもしれないけど、まあ今の段階ではそこまでなくて、まあすごいなと。でこれがちょっと鼻につく言い方でなんか言ってきたらそりゃさ、イラってするところもあるかもしれないけどさ、お前は派遣社員だしさみたいな言われたりとかさ、お前本当にいつ結婚すんだよみたいなさ、もうねそういうの毎回毎回会うために言われてたらそりゃイラってするけど、普通に友達としてね、で別にそんなさ、まああるよ、話なんか飲みに行ったりとかすればさ仕事の話もとか出るかもしれないけどさ、だけど別になんか俺大変なんだよとかさ、そういうの言ってきたらイラってするかもしれないけど、まあ普通に仕事の悩みとかはあるわけじゃん。だからそういうのをねちょっと相談したりとかする分にはさ全然関係ないし、あと別に奥さんがいたりとか子供がいたりとかしても正直微笑ましいなって思うよね。だけどまあ自分のその近くじゃないやつがそういうんだとちょっとイラってするかもね。くっそ幸せにしやがってってね、俺も幸せになりたいって思うかもしれないけど、まあ本当にあの身近な人の場合は微笑ましいなって思うけど、ただ一つ思うのはやっぱ結婚している友達とか子供がいる友達を見るとちょっとこっち遠慮しちゃうんだよねっていうのがあります。これが普通のね気持ちとして、今までは普通に友達としてなんかちょっと時間ができたりとかね、暇があったら誘ってみてね、でなんか飲みに行ったりとか遊び行ったりとかあると思うんだけど、やっぱ結婚しちゃったりとかすると、まあ結婚したレベルだったらまだいいんだよね。あ、その奥さん含めて遊びに行ったりとか、別にね、普通に男同士とかでね、友達呼んで遊んだりとかいいんだけど、それがさらに子供ができちゃうと、ほんと遠慮しちゃうんだよね。なんかわかんないけど。俺はね、その、なんだろうね、正直、俺の友達とかでも結婚してるやつがいてさ、で、その時子供いなかったんだけど、その時は、ほどほどたまに会ったりとかして、ね、飲んだりとかしてたやつもいるんだけど、子供ができるとなんかあれだねと思って、だから難しいよね。その夜遅くなるのがちょっと良くないかなって思うんだよね、子供がいるとさ。だから例えば朝帰りとかはもうさせることできないじゃんね、お父さん朝帰りみたいな、で子供いますみたいな、で奥さんが一人でなんか子供のおもりをしていますみたいな、いやーまずいっしょって思うとさ、なんかそういう昔みたいになんか朝までカラオケ行こうぜみたいなさ、そういうのがなかなかできないよねと思って、別に今俺ね別に一人身だから、一人身のやつとね朝までカラオケ行こうぜ全然平気なんだよね、ただ次の日仕事じゃなければね。なんだけどさ、いやそういうの気にしちゃったりとかして、でそういうの気にしちゃうとね、それ朝までとかなっちゃうと良くないかなっていう思いがちょっとずつねなんか侵食してきて、普通に平なんか暇な時とかね連絡してなんか遊んだりとか飲んだりとかするのも家族いるからなって、家族サービスかなとか思ったりとか、あんまりそう家族との時間奪っちゃまずいなとか思ったりとかして、なかなか誘えなかったりとかするのがあるんだよなと思って、だから普通になんかねその古くからの友人とねどういう風に接するのが一番いいのかなっていうところを悩んでるってことなんだけども、あまり気にせず なんか昔みたいに接してほしいなっていうところ。まあ、こっちちょっと気遣ってるから、子供もいるからね。どうしようかなって。それでこう、ちょっと疎遠になってるところもあるかもしれないので、なんか今までね、その、ラジオネーム桜田さんの方からね、今までなんか友達誘ったりとかしてるんだったら、その、今まで通りのスタンスで誘ってね、見たらいいんじゃないかなって思う。で、ただ、やっぱし子供とかね、お嫁さんをないがしろにするっていうのは、あんまりね、多分良くないなというか、その友達もあんまりなんかそこまでして遊ばなくてもってあると思うから、そういうのはね、なんかうまいバランスでね、なんか遊んでほしいなと思うんだけどさ、例えば家にね、招待するとか、別にそれがすごいなんか嫌な感じはしないの。全然なんかいいよね、アットホームの中に自分も加わってさ、ちょっと少しね、悲しくなるところあるかもしれないけどね。だけど、で別にそれで何か恨みとかないしさ、なんかいいなって、ほんわかするなとか、あるかもしれないしね。それが、その空間がね、良ければだけど、ね、もちろんね。気が許せる空間だったらいいと思うし、あとはたまに子供を預けてね。で、まあ、奥さん含めて遊び行ったりとか、あとはたまに男同士で飲み行ったりとか、そういうので、なんか普通に、もう、ね、そういういい、なんか友達、今後一生続くような友達であればさ、家族ぐるみでね、っていうのもいいんじゃないかなって思うからね。まあそんなになんかあまり肩肘張らずに、まあなんか結構昔を思い出しつつね、なんかそういう楽しんだらね、いいと思う。特にそういうなんかバックグラウンドがどうのとかね、その自分が今こうだから相手どう思うかなとかって特にないかなって思うんだよね、俺的には。だから逆にちょっとその子供とか嫁とかいる方から少しアプローチを多めにしてくれるとなんかありがたいなというかね、なんかいいんじゃないかなってちょっと思うところはありますね。あんまりちょっとちゃんとしたアドバイスにならないんですけども、まあ、そんな感じあるからね、ちょっと自ら桜田さんの方からね、ちょっとなんか誘ったりしてもらえたらね、なかなかいいんじゃないかなと。みんなちょっと気遣ってる部分あるからね、そんな感じがしますね。まあ、そんなよくわかんない話になっちゃったな。そんなんで、じゃあ、今日この辺でということでね。で、2時間喋ってしまった。ね、よろしくないですね、本当にね。で、来週なんですけども。来週は、7月の20日、日曜日。またね、23時からね、やっていきたいと思います。で、あとはね、今週他喋りたかったこと最後なんですけども、カンコレ。最近カンコレどうしてんのって話なんだけど、無事カンコレもね、2の4クリアしましてね。で、艦隊司令部のレベルの方も34レベルになってね、艦隊もいくつか増えてきまして。今、資材の方も結構増えてきたんでね、このラジオ終わったら、ちょっと初めてね、大型のね、そのなんか建造物をちょっと作ってみようかななんてね、思ってはいるんですけどね、ヤマトが欲しいっていう。ところでね、観光でやってます。今ちょっと潜水艦をね、レベル30にしようかというところで少しね、頑張ってレベリングしてますからね。まあそんなところね、もう本当に空き時間でできない。もうなんか。カンコレに縛られてるね、ところ。カンコレとパズドラに縛られ。で、アニメ見なくちゃってね、宅建勉強できないですね。まあそんなんでね、まあ明日ちょっと仕事行って、明後日休みで、ね、それで、しあさってが、もしなんでね、頑張りたいなというところで、このもしの結果、来週ね、お伝えできるかと思いますからね、お楽しみにいただければと思います。それではね、長くなってしまいましたけどもね、やっぱり2時間。2時間ラジオがね、もうね、良くないな、本当にね、1時間で終わんないなってね、ちゃんと、ただね、1時間で抑えるってなると、お便りの方がね、2、3枚しか読めなくなってしまうと思うから、それもちょっと寂しい話があるからね、ちょっとうまくやれたらなと思うんだけどね、ちょっと調整していきたいと思います。じゃあそんなんでね、今日もね、長いお時間ご視聴いただきましてありがとうございました。またね、来週、お聞きいただければと思います。それでは、あれ？いつもなんて言って終わってるっけ？ね。まあ、そんなんで、じゃあね、また来週お会いいたしましょう。さよならー。